JBS 特別番組。この時間は平成28年1月31日に神戸市中央区の臨床研究情報センターで開催された公益社団法人ネクストビジョン主催、神戸発未来型医療とロービジョンケアから第1部のシンポジウム、神戸発未来型医療とロービジョンケア、第2部のパネルディスカッション、視覚障害者の就労について考えると視覚障害者の暮らしについて考えるの模様を放送いたします。
お待たせいたしました。ただいまより公益社団法人ネクストビジョン主催、神戸発未来型医療とロービジョンケアを開催いたします。本日はお寒い中多数お運びくださいまして誠にありがとうございます。私は本日司会を務めさせていただきます関西学院大学生協学生委員長、大学生協大阪兵庫和歌山ブロック消費者教育推進委員の大坪妙子と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。開催に先立ちまして何点かのお願いがございます。携帯電話や音声時計などは電源を切るか音の鳴らない状態にしておいてください。また許可のない写真撮影や録音はご遠慮いただいております。報道機関の写真やビデオに映ることを避けたい方はスタッフにお申し付けください。また本日は休憩時間を設けておりません。必要に応じお席を離れていただきますようお願いいたします。その際サポートが必要な方はお座りのままお手を挙げてお待ちください。スタッフが参ります。シンポジウム終了後受付時にお配りしたアンケートにご協力をよろしくお願いいたします。代筆が必要な方はスタッフがサポートさせていただきます。なおメールでのご回答も受付いたします。このシンポジウムは京都テレビ目で聞くテレビなどで放送されます。放送日は2月20日土曜日8時から8時半、2月23日火曜日8時半から9時の間にそれぞれダイジェスト版で放送されます。その他放送予定はネクストビジョンのホームページで随時お知らせいたします。それでは主催者を代表いたしまして公益社団法人ネクストビジョン理事長三宅洋蔵からご挨拶申し上げます。
ただいまご紹介いただきました三宅でございます。公益社団法人ネクストビジョンの代表理事を務めさせていただいております。本日は非常に日曜日で大変お忙しい中これに多数の方がお集まりいただきまして本当にありがとうございます。これからお話しいただく講師の先生方も本当に興奮しております。こんなにたくさん集まっていただきましてありがとうございました。ネクストビジョンというのはですね、実はここにおられます高橋正代先生が創設発起人となられて始められた組織でございまして、高橋先生のことは皆さんもちろんよくご存知だと思いますが、先生はいわゆる山中先生の作られノーベル賞の山中先生の iPS 細胞をうまく利用されましてですね、目の網膜の再生移植治療を臨床的に初めて世界で初めて成功された方でございまして、私も眼科医でございまして50年ぐらい眼科をやっておりますけどこれだけね日本人が世界で脚光を浴びたことは一度たりともないと思います。で例えばこの間の天皇皇后両陛下の園遊会ですね、あれでも高橋先生とご主人の淳先生が招かれまして2000人招かれたんですけどそこの中でですねお二人のところへ天皇皇后両陛下が寄ってお話になった時間がどうも一番長かったというそういう噂がございます。それほど日本的なねすごい出来事だったわけですね。この方がこの創設発起人になっておられまして、ネクストビジョンの中の IC 運動というのがこれからのキーの目標でございます。でこれはどういうことかといいますと、視覚障害者これ日本に非常に多いんですね。全部で164万人ぐらいおられまして、 またこの視覚障害のために損をするというかね、社会に対する 損額っていうのは8兆円を超しております。そんなに多い。で、こういった方をですね、まあ、少しでも良くするということでですね、神戸アイセンターっていうのがもうすぐ立ち上がって2年後にはできるんですけど、そこの中では網膜再生医療で世界をリードする拠点であることはもともとなんですけど、それともう一つですね、そのロービジョンケアというものを入れましてですね、それでいろんな方法でですね、今視覚障害を持っておられる方を、まあ、手術ができるものは手術、それ以外、その手術をしてもまだ残っている障害はロービジョンケアでね、少しでも社会復帰ができるようにとするというのが、この IC 運動というものの、ね、目標でございまして、そういう建物もできますし、まさに神戸が出発点となりましてですね、日本の視覚障害者に少しでも社会的な価値を持ってですね、仕事ができるようにするということが大きな目標になっておるわけでございます。それではこれからシンポジウムが始まりますので、ご拝聴よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。では早速第1部に入ります。第1部、神戸発未来型医療とロービジョンケアで最初に講師を務めますのは、公益社団法人ネクストビジョン設立発起人理事高橋正代です。それではよろしくお願いいたします。
はい、どうも今日は本当にたくさんお集まりいただきましてありがとうございます。で、私理研の顔でもよくお話しさせていただくんですけど、今日はネクストビジョンの理事の高橋としてお話しさせていただきます。で、今も言っていただきました iPS 細胞で初めての治療っていうのをしたんですけれども、今日の講演は実は一番いつも話したいけど話せない再生医療のことしか喋れないところがありまして、話したいところを一番喋れる回なので20分ぐらいお願いします。聞いてください。で、この iPS 細胞の治療を作るときに20年ぐらい研究始まってからなんですけれども、その間にそれよりも前からですね、アイセンターっていうものを作りたいと思っていました。で、日本は再生医療の研究を実はドクターが主導してやっているという、他の国でも珍しいところです。で、他の国っていうのはどうしても企業の方が先導してこういう再生医療というのを作ってるんですけども、日本はドクターが主導して作っています。そして我々 iPS で初めて患者さんに治療っていうところまで到達して見えてくるのは、再生医療だけで解決するわけではないということ。で、再生医療はもちろんものすごく有用なツールになりますし、福音となるものなんですけれども、それだけではなくって、細胞をただ売るとかそういうことではなくって、医療として完成させていかないといけない。で、それは研究を始めた頃からうすうすは分かっておりまして、いつかはアイセンターというものを作りたい、で、再生医療が見えてきた時にこういうものを立ち上げたいというのはずっと思っていたわけです。で、京大にいる頃からですね、ずっと思いながら、中身をこの神戸に来させていただいてから中身をどんどん充実させて作ってまいりました。で、中身最初の治療というのはiPS を使った網膜色素上皮の治療ですけれども、それだけではなく次々とシーズを生み出して治療に持っていく、そしてそれとともに医療として完成するようにロービジョンケアというものをしないといけないというふうに思っていました。で、今日はそのもう長年の夢であったアイセンター、そしてそれの一翼を担う重要なネクストビジョンという組織、どういう動きをしていくのかというのをお話しできます。で、神戸市がその中でもこれができたのも神戸に来たからだと思っているんですけども、医療産業都市構想というもう震災の後からずっと面々とつないできた構想によってできたこの環境、ここでこういう最先端の医療と最先端のケアというのが融合してアイセンターとなります。で、建設はこの皆さんがいらっしゃる TRI の向かいですね、病院、中央市民病院と理研と先端医療センター病院 その真ん中にできるという予定になっております。でなぜ今アイセンターかと言いますと、今までは疾病による社会損失というのは早く亡くなる期間が損失だと考えられておりました。しかしこれだけ平均寿命が伸びてきますと、その生きている間に障害を抱えて生きる期間というのも、病気を抱えて生きる期間というのも社会損失であろうというふうに考えられていまして、この2つを合わせてダリーズというのが概念が出てきました。でそれで見ますと、視覚障害っていうのは他の病気に比べても重い負担であるということが数値的に認知されまして、早く亡くなるこの期間と同様に障害を抱えて生きる年月というのも数値化して比べられるようになってきました。でそう見ますと、いろんな疾患、もちろん悪性腫瘍で早く亡くなる方とかいうのも大きな損失ではあるんですけれども、生きている生活している方の中での負担と見ますと、精神神経疾患、これがまあダントツですが、その次に来るのが感覚器疾患の社会損失負担であるということになります。で、もちろん視覚障害になりますと治療が必要であるとか、働きにくくなるとか、そういういろんなことによる社会損失というのがありまして、医療だけでも3兆円、社会的な損失も入れますと資格で8兆円毎年、社会損失ではないかというふうに思われるわけです。これはしっかりと第三者の会社が試算しまして、論文にもなっております。さてここでこんなに損失損失と言いましたけれども、視覚障害の場合は我々たくさんの患者さんに接しておりまして、この損失と言われるものをプラスに変えることができるんじゃないかと思っているわけです。でそれが今日お知らせする IC 運動なんですね。で、世界にはこういうふうに感覚器疾患、感覚器の障害っていうのがすごく損失であるということが認知されていまして、アメリカなんかでも、たくさんのハーバード、UCLA、大きな大学には必ず視覚の目の病院プラス研究所というのが大きな大学には必ずあるんです。シンガポールにもありました。中国にもいっぱいできています。ロンドンにもあります。しかし日本は研究所のついたアイセンターゼロなんですね。で日本でですから視覚障害というのがあまりにおろそかにされているというふうに思いました。ですので、再生医療という突破口、起爆剤を持って、その力を持って、研究も進めていき、そして、社会に、その損失となっているものをプラスに転換する、そういうふうな施設を作りたいと思っているわけです。で、今我々が行っております再生医療の話を少しだけ、もう5分だけしますけれども、前からずっと光が通ってきて、一番奥にある網膜が光を受け取ります。でその網膜は脳とつながっている、脳が出っ張って眼球の中に入り込んだ組織なので、現在の医学で先進国ではですね、この網膜の病気を完全に治すっていうことはやっぱり難しいわけです。で、しかも網膜っていうのは後ろ全部ですから、場所によって、働きが違います。で一般の方になかなか分かっていただけないのは、見えにくいということがどういうことか、いろんなタイプがあるっていうことがなかなか理解されていない。それによって多分困ってられる方も、理解されないことによって困ってられるところもあると思うんですね。っていうと、あ、そうだそうだっておっしゃるかもしれない。でその時に、見えにくいっていうことが、いろんなパターンがあるよっていうのを、ご自分も当事者の方も知らないといけないし、それを一般の人、周りの人に伝えていくっていうことがすごく大事なんです。で、それは一種の情報ですね。情報を伝えていく、情報が流れるっていうことがすごく重要になります。で、真ん中だけが見える、視野が狭くって真ん中だけ見える方で、でも真ん中はすごくはっきり見えて 1.0 見える方、そういう方も視覚障害の中に入ってますから、で白い杖をついて歩いてる方も多いわけです。でそういう方が一般のところでは、白い杖をついていると、携帯見てるだけでなんだ嘘だとか言われたりですね、そういうことがある。でまた 視覚障害者手帳を持っているとそれで何もできないというふうに企業の方ですね誤解してしまうと、それも情報障害ですね。視覚障害の方は情報がなかなか行き渡らなくて情報障害とも言われますけども、それは企業の方も一般の方も情報障害に陥っているわけです、視覚障害に関して。ですからその情報をうまく流すことによってもっとスムーズに、で、その視覚障害の方も社会に支えられるだけではなくて社会を支える側に変われると、それは確信しているんです、日々の診療の中で。でそれは理事長でお話しくださった三宅洋三先生、眼科の病気をいくつも見つけられている日本人というのはもう歴史上にもほとんどいない、そんな偉大な先生なんですけども、ですから理事長っていうともう三宅先生しかいないと思ってお願いしたんですけども、その先生も昔から言われていることです。心の持ち方によって、支える社会を支える側に、なれるポテンシャルをものすごく持っておられる。そして、最初から言ったその社会の損失というものを自分なんかって自分のためにしてもらうの悪いわって思われる方もいらっしゃるかもしれないけれども、それが社会のプラスになっていくんだというふうな意識で、動いてもらうと変わるのかなと思います。で、そのことは確かに医療を見ますと今ほとんどの治るべき病気っていうのはもう薬とか手術がいっぱいあって、治るようになってきました。で現在の医学で治らないものっていうのは今後、再生医療で治していく、あるいは、病気になる前に防ぐ、そのどちらかが必要になってきます。でこれだけ大きな変化なんですけれども、これで分かっていただけるのは再生医療プラス、予防医療ってなりますと再生医療だけでも治らない、ロービジョンケアが必要、そして先生医療ってなりますともう医療というものが病院だけにとどまっていない時代になってくるわけです。で最近は AI という人工知能っていうのも発達してきまして、そのうち医者がいらなくなるんじゃないかとも言われてます。もう診断とかですね治療の方針っていうのはコンピューターが出してくる時代になってきます。で予防ということまで考えますと病院の中に医療を閉じ込めるのではなくて社会全体で医療をしていくという時代になっていくと思います。でそれの一つの試みでもあるわけなんですね。でじゃあ実際再生医療とそのロービジョンケアあるいはそういう運動がどうつながるかっていうのをちょっとご紹介いたします。で最初の初めての iPS 細胞の臨床応用加齢黄斑変性という病気でした。でそれは真ん中だけが見えにくくなる病気です。で、この病気網膜の一つの細胞である網膜色素上皮というものが老化によって悪くなる、それで真ん中だけが見えなくなる病気なんですけれども、この年を取って悪くなった細胞網膜色素上皮を iPS 細胞から作った細胞で置き換えると、まさに再生させるということですけれども、その治療を考えたわけです。で1例目の方は70歳の女性でしたけれども、腕の皮膚から細胞を取りまして、そこに遺伝子を入れ込んで iPS 細胞を作りました。でこの iPS 細胞は体のどんな細胞にでもなれる能力を持っている、すごい山中先生の発明ですけれども、この細胞から網膜の細胞を作って色素上皮にして、これをシート状にして患者さんに戻すという治療をしました。で一番最初の治療ですので絶対に失敗が許されない、ですから10年以上にわたって考えに考え抜いた治療だったわけです。で色素上皮というのはもう腫瘍になった報告がほとんどないような安全な細胞です。で遺伝子がたとえ悪くても腫瘍にならないということが分かっている細胞ですので、最初のトライアルとして適していると思ってやりました。ただこの手術場の風景ですけど、手術の時だけこれだけが数パーセント、必ずどんな医療でもどんな手術でも数パーセントの合併症があるんですけれども、それによって、そこだけがリスクだったので、この手術の時は非常に緊張しましたけれども無事終えることができて1例目成功 ですからこの手術の後これが成功したと思った時には1年後の結果というのも予測されていたわけです。で思った通り予想通り1年後患者さん明るくなったと言って喜んでくださって、移植した細胞も拒絶されることもなくもちろん腫瘍になることもなく1年間を経過しました。で、こういうふうに移植した細胞っていうのがここにずっと1年間同じような状況で残っていまして拒絶されていないということも分かりました。でこの患者さんは加齢黄斑変性は注射の治療が今ありまして、片方の目に10回両方の目で18回眼球に注射をする治療をされていました。だけれどもこの注射を し続けていても 0.3 からだんだん視力が下がって、注射しないと下がってしまうのでやめられないという状況でしたので、手術後には視力は上がりませんでしたけれども注射なしで視力低下なくずっと推移することができまして、満足してくださった。それが我々にも喜びだったわけです。で最初から大きな視力の向上っていうのは望めないというのが分かっておりましたけれども、やはり満足していただく、満足、よかったって言ってもらわないとこれは成功ではないと思ってましたので、期待通り患者さんも喜んでくださって成功しました。で今後は自分の細胞から作る iPS、 それによる治療っていうのは皆さん見ていて分かってくださるように1年にまだ1例しかやってない。じゃあ次はって思われると思いますけども、自家移植である限り1年に1例とか2例とかそういうことで、普通の治療にはなっていかないので、次に行うのは多移植、他人の細胞であるけれども、今山中先生はすごくいい iPS 細胞を用意してくださっていまして、一人の特殊な iPS 細胞を使えば日本の人口の 17% ぐらいの方がその細胞で、あたかも他人じゃないようにですね、拒絶反応なしに治療できるという細胞を用意してくださっていますので、これを今ものすごい急ピッチで、用意しております。で、自家移植の場合人によって細胞がばらつきますので、いろんなことを言う人がいらっしゃって、遺伝子が少しおかしいとそれは危険だとかいろんな意見が出てきて1例目で止まっている状況なんですけれども、最初に言いましたように網膜の色素上皮というのは遺伝子が少々おかしくても安全であるということが分かっているんですが、そういうことはあんまり考慮されずに一般論として遺伝子の話を今議論してくださっています。でコンセンサスができるまで、我々それで足止めを食うのはもったいないですので、皆さんが話し合っている間に今度は多移植でどんどん先に進もうと思っています。でこれを準備して1年以内ぐらいにもう申請はしますけれども、こうなりますと今度はですね、1年に何人も細胞だけで言いますと10人分でも100人分でも用意できるので、今度は臨床現場の方が大変で患者さんを集めるのが大変になりまして、今まではほとんどお断りしてたんですけども、今度はたくさんの患者さんを募集しないといけないというふうな状況になっています。そうやって一歩一歩どういう方に適用するのか、どういう方がよく効くのかっていうのを確かめながら治療はどんどん作っていきます。でまた網膜色素上皮ではなくて視細胞という光を感じる細胞ですね、これは神経そのものなんですけれども、その細胞移植というのも網膜色素変性の患者さんを対象にやっていこうと、5年以内にそこも臨床に行こうというふうにどんどん進めてきております。で網膜色素変性は今のところは遺伝子の問題ですので、治療法がないと言われていますけれども、研究レベルでは世界中でものすごくいろんな研究がされています。最もホットな病気とも言えます。で世界で、見ましても遺伝子治療であり、我々のような iPS 細胞とかあるいは胎児の網膜の細胞移植なんかも行っています。そしてまた人工網膜というのも起こってきまして、研究レベルではもう本当にいろんな治療法がこれから出てくる病気であります。例えば人工網膜というのはアメリカでもう認可されまして販売されています。まだまだコストは高いですし これの移植によって見えるのも非常に解像度の悪い何か動いてるなっていう程度なんですけれども、でももう何百人もの患者さんがこの治療を受けています。こういうかっこいいサングラスみたいなやつにカメラがついていて、そのシグナルが網膜に伝わるようになっています。でこれはもう現実の治療になってきまして、今まで網膜色素変性で一旦見えなくなったら二度と戻る改善するということがなかった病気なんですけども、この治療ができてきたためにすでに網膜色素変性も完全に失明する病気ではないと、一旦失明してもこういう治療があるという時代に突入してきたわけですね。で我々再生医療だけじゃなくて自分で開発できる部分っていうのはわずかですから、こういう人工網膜あるいは遺伝子治療、これからどんどん出てくる新しい治療っていうのをそのアイセンターでやっていきたいというふうに思っています。で我々自身もこの網膜を iPS 細胞からも網膜立体的なものができるようになっております。これは理化学研究所の他のグループのすごいレベルの高い研究から行ってきたものですけれども、これを使って移植して失われた死細胞を補うという治療を考えており、今動物実験でちゃんとそれが生着するとか体内でちゃんと働くよっていうのを証拠をどんどん集めているところです。でこういうふうに自家の iPS 細胞を使った本人の細胞の移植が一例始まりましたけれども、次にはその特殊な方の細胞を使ったたくさんの人にできる治療、そしてシートもあり浮遊液もありというのを順次新しいことをやっていきまして、死細胞移植も含めますともう本当に次々と新しい治療の試みが行われていくということになります。そして自分の細胞の治療というのも今話し合われているそういうコンセンサスができてきますとまた再開できると思いますので、全部が最終的に揃っているというのが理想だと思います。でアイセンターとともに私自身その再生医療の理想形というのは最初から頭にありまして、そこにどうやって最短で到達するかというのをずっとやってきました。その準備がようやく見えてきて、この網膜の再生医療で欲しい治療というのが全部揃っているというのがそろそろそういう形が見えてきているところです。でその形が見えるところまで来た、これは世界でも最も早いわけですね。世界の最先端を走って再生医療のあるべき姿というのが見えてきました。でそれで初めて見えてきたのは再生医療だけではないということです。これは経産省が作りました再生医療の市場予測ですね。どれぐらいの規模になっていくか。で、見ていただきたいのは S 字カーブになっていまして、最初はそろそろと増えていくんですけども、ある時一挙に増えて、そのうちプラトーに達する。で、これは経済のことだけではなくって、手術治療の歴史そのものなんですね。我々眼科医は白内障の発達というのを見てきました。でこれ白内障の手術の歴史なんですけれども、昔からありましたけれども、昔は非常に危険な手術でほとんど失明したような方しか白内障手術しなかったんです。私が研究周囲の時なんかも本当に危険な手術でしたし、乱視が強くてあんまりスパッと見えるようにならないような手術でしたけれども、ある時眼科医がたくさんこの手術を行えるようになってからは一挙に工夫が進んで発達しました。そして最近ではもう安全で非常に有効な治療になって、最近は 1.0 に戻しても文句言われるぐらいのそういう手術になりました。でこれがまさに再生医療でも同じだと、この S 字カーブですね、同じだということがだから我々は実感として分かっている。でそこが分かってもらえないのも多くってちょっと難しいところもあるんですけども、まずこういうカーブで進んでいくでしょう。で問題はコストはものすごく最初高いわけです。そうしますとコストとその効果というものが実は見合わない、見合ってない時期が非常に何年も続いてしまう。 この間にどうするかですね。再生医療もちろんどんどん効くようになって医療の大きな分野を占めるのは間違いないんですけれども、そこまで育つまでの間というのは、コストをどうするかも一つですけれども、期待値元通りに治りたいという心をやっぱり患者さんに満足してもらえないと成功ではないので、ここをどうしたらいいかっていうのに考えが至った。それはやっぱり世界最先端で来たから見えてきた風景でもあるわけです。で、そう考えますと、私自身が外来でずっとやってきました、研究室と連携してやってきたこういう患者さんのケアですね、心理ケアとか遺伝のことにつく対してのケア、そういうものが非常に有効であるということに気づいたわけです。で、ここでですから臨床でやってきたことと研究でやってきたことというのが有機的にこう合体しまして、これはアイセンターの姿というのがうわっと具体的に浮かび上がってきました。ですから再生医療っていうのはそれだけでは最初は元通りに治る、あるいは使い物になる視力まで戻すということはなかなか難しくって、そこにそれをわずかに良くなった視機能というのを、視力あるいは視野というものをどうやって使うかっていう訓練まで含めて、再生医療は完成だというふうに思うわけです。で、最初に言いましたその社会損失と言われているところからプラスに転換する、これは資格の場合は比較的できるだろうと思って、というのはたくさんのいろんな患者さん見ていますと、同じ矯正視力が 0.3、 メガネかけても 0.3 ぐらいですっていう方も、生まれつきの人は平気で暮らしているし、悪くなったところから戻ってきた人は喜んで活躍される。そして、1.0 のいい視力から落ちてきた場合は 0.3 でももう家に閉じこもってしまう方もいらっしゃるっていう、その気持ちによって同じ状態でも全然違うというのを見ておりますので、いろんな方法で、社会を支える側になれるだろうというふうに思っています。で、アイセンターなんですけども、中身はいっぱい詰まってますのでこれを立ち上げます。で、3つの部門からなりまして、研究、今までのようにいろんなシーズ、そしてベンチャーも立ち上げて、お金がイノベーションを起こせばお金がこう回るっていうのを見てきました。そして、眼科でそういう最先端の治療をする、もちろん一般の治療は最高レベルでないといけません、そういう病院、そして、ケアの病院という、ケアの部分というのが一体になっていることが重要だと思っています。で、この3部門の中のリハビリとか社会実験を担うところがネクストビジョンというところでありまして、平成26年の8月に作ったものです。で、今までに次の発表者である三宅拓先生がそういうロービジョンケアのイメージを変えるデバイスを使ってですね、そういう働きをしてくれていますし、ピアカウンセリングといって同じ悩みを抱える方同士のカウンセリングというのもやってきました。で、ここからはですね、もう一つ一歩進んで、最初に言いました情報が滞っている、情報が流れてないということに関して、IC 運動というのを作っていこうと思っています。で、明日からこの IC 運動ホームページも開設されますけれども、これによって、視覚障害のイメージを変える、あるいは、その情報の流れを生み出すということをします。で、具体的には例えばですね、就労の事例とかアイデアというのを募るコンテストを行います。で、ここでは視覚障害だからできる仕事、あるいは新しい仕事の仕方というのを生み出したりですね、そういうコンテストをしようと思いますし、いろんな企業の方に知っていただいて、どういうふうに働くというのがいいのかというのを考えていく場になっていくと思います。で、この医療産業都市構想の中の一つの本当に目玉として神戸市も考えてくださっていますので、どのように具体的にやるかというのを次の三宅先生に伝えてもらおうと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。では次の講師をご紹介いたします。公益社団法人ネクストビジョン三宅拓です。それではよろしくお願いいたします。
はい、 よろしくお願いします。僕の方はですね、僕がこの4年間やってきた、デジタルビジョンケアという新しい情報ケアとしてのロビジョンケアというものを、概念としてわからないのが多いと思いますので皆さんにちょっと紹介させていただきます。で、僕はですね iPhone や iPad を使ってすごくなんかオタクドクターだと思われてるんですけど実は僕がやってることはデジタルの話ではなくて極めてアナログです。例えば、この情報ケアとしての新しいビジョンケアというスライド、後ろの方の席の人だと多分小さくて見えないと思うんですね。こういうものに対して例えば文字サイズを大きくしておいてあげれば見えるよねっていう、例えばこんなアイデアです。また目が悪い方も今日は多いのでってことで、例えば背景黒にした方が見やすいよねって、ただそれだけのことなんですね。なので難しいことではなくて、ただアイデアだとか気づきを紹介するのが僕の仕事です。で、名前がないとなかなか伝わりにくいので僕はデジタルビジョンケアという名前で呼んでるんですが、今、神戸アイセンターに向けてですね、先端医療センター病院や東京医科大学病院で、iPad を使ったロービジョン外来だとか、東大の中では患者さんが患者さんを教えるという教室を、月に一度開いて、患者さん同士が教師になって教え合うことでこう気づきを得るという事業をやったりですね、あとは東大でテクノロジーを使って視覚障害だけではなく身体障害や学習障害、読み書き障害の子どもたちに対してどのようなことができるのかっていうトライアルをしたり、週末はアップルストアや盲学校等でですね、患者さんやスタッフに向けたワークショップなどを行っています。で、このデジタルビジョンケアがどんなものなのかっていうのを簡単に紹介したいんですが、例えばですね、一番最初に僕が作ったものはこんなスタンドでした。こういうスタンドを使ってですね、iPad を空中に浮かせられるように置けるスタンドを作ると、例えば背面カメラ、後ろ側のカメラを使って、本を拡大して読めるんじゃないかなとか、色の反転機能をつけといてあげればすぐに反転して拡大読書機のような感じに使えるんじゃないかなっていうようなアイデアを患者さんに提供し続けてきたんですね。ところがこういう活動を始めて一番、僕が成長できたのはですね、実は患者さんは本当に教科書だっていうことなんですね。というのは目が見にくいことによる不便さは患者さんからしか学べないということを非常にこの4年間学んできました。例えばこのスタンドを使って本を読むためにと僕は最初思ったんですが、最初に処方した患者さんが使ったのは爪切りでした。あ、爪が何十年ぶりに先生見えましたっていうことを言われてすごく感動しました。不便さっていうのはそこにあったんだなっていうことですね。またある患者さんはこの iPad を浮かせる台を使って食事が美味しくなったっていう患者さんがいました。下にお弁当を入れてですね、食べるご飯を一度拡大してから箸の先端に何が乗ってるかを見て食べているっていうんですね。で、この患者さんが教えてくれたのは、人は物を見て食べているのではなくて記憶を思い出して食べているんだと。だから何が箸の先端についているかが見えなければ味はしないんですよってことを教えてくれたんですね。なのでこういう気づきをつなげていきたい。例えばこの人が言っていた、我々は物を食べているのではなくて記憶を食べているのですよっていう言葉だとか、こういうことはすごく、ドクターにも響くんですね。なので、僕はこの活動を通してですね、さまざまな患者さんの困難さがどこにあるのかっていうものを、探求してきました。そこで一つたどり着いた、なぜ情報ケアに行ったのかというところですね。ある全盲の女性がですね、世界一周旅行をしたいっていう依頼をしてきたんですね。その上で彼女ができないことはたった1個だけだって言われました。それすごく驚いたんですが、彼女ができないことはたった1個で、お札の識別ができないってことだったんですね。国が変わるごとにお札が分からなくなってしまう。そこで僕は外来でですね、あ、じゃあお札が読めるアプリを探せばいいんじゃないですかっていうことで、彼女の iPhone を使ってお札識別って検索したらですね、マネーリーダーってアプリが出てきたんですね。でそれをダウンロードして彼女の iPhone に設定してあげたら、その瞬間にお札が読めるようになりました。僕も日本円以外のお札を読むのは読めないかもしれませんが、少なくともこのアプリがあれば世界のお札を識別することができます。ここで、彼女が教えてくれた一番大きなことはですね、目が悪い人が困っているのは見えないことではなくて情報に、たどり着けないとか情報を識別できないということなんだなということだったんですね。また、弱視の方、ロービジョンの方に関してもさまざまな気づきがありました。ある患者さんは、外出ができなくなってきましたという相談だったんですね。で、なぜですかと聞いたらですね、お化粧ができなくなったからだっていう相談でした。そこで、iPad の前面カメラを使って拡大できる鏡のアプリを紹介してあげました。そうすると、もう一度また自分で化粧ができるので外に出たくなりました。ということで働く意欲が湧いてきたっていう患者さんがいます。まあ、このようにですね、患者さんの不便さを突き詰めていくと、これまでのビジョンケア、いわゆるロービジョンケアによるですね、拡大鏡だとか遮光メガネ、白杖だとか歩行訓練もちろん必要ですが、それと同時に 彼女たちが見たい情報の方をケアする、情報を彼女たち彼らが理解できる形に変えてあげるっていう情報ケアは、実は今 IT を使えば簡単にできるんですね。しかし、誰もそこに気づいていない、まあ、そこをつないでる人がいないからですね。なので僕はデジタルビジョンケアという名前をつけて、これを広める活動をこの4年間やってきました。そして、僕は眼科医以外に産業医っていう職業がを今ベースに働いてるんですが、産業医の業界でも非常に大きな課題を持っています。それはですね、障害者雇用における合理的配慮の義務化が起こっていく中で、視覚障害者に対してどのようなことをしてあげれば彼らの不便さがなくなるのかということが企業側がまずわからないということが一つ、それから雇用が難しいと思われる障害の種類というアンケートにおいて、視覚障害者が精神障害、知的障害を抜いて1位なんですね。つまり企業側から見ると障害者の種類の中で最も視覚障害者が雇いにくいというアンケートになっています。これはですね、彼らにヒアリングをしてみると、まず安全に会社に来れるのかどうかわからないから通勤労災になるんじゃないか心配だっていうような、本当にシンプルな間違いなんですね。同じ通路で経路であれば全然大丈夫ですよって話すらですね、わからない。しかも産業医の先生に相談しても、いや眼科の先生じゃないんでちょっと分かりませんねっていう形になってですね、誰も答えを持っていないっていうのが現実です。なので僕は眼科医でありながら産業医であるという2つのスキルをぜひ産業医の業界にも戻してですね、彼らの情報障害も解いてあげたいと思っています。で実際にですね、今合理的配慮を個人的に始めているんですが、例えばこの目の悪くなっちゃった社員さんですね、これまでのロービジョンケアとして、まあ、ルーペとか眼鏡を使われていたんですが、それに加えてまず社員に向けて、目が悪い人に喋るときはあれとかこれとかそれとかっていうのはダメですよっていう、まず喋り方のケアをしました。それと同時に彼が持っていた iPhone と iPad に、視覚障害者用のアプリだとか、設定を設定しました。それによって、彼は今、業務を続けることができるようになっているんですが、ここでですね、情報提供として例えば展示図書館だとか、これ以上視力が悪くなった時のためにどんどん情報を持っといた方がいいよということを、まあ、彼の意欲が上がってきた段階で言っていただきました。これによりですね、彼は今就労が続けられているんですが、こういう配慮に加えてですね、僕はやはり目が悪い人がその弱みの部分で戦わせないということが最も大事だと思っているんですね。これをバリアバリューっていうんですが、目が見えなくなった人に目を使う仕事をさせるよりもですね、例えば耳を使う、つまり話を聞くだとかコミュニケーションの訓練をするだとか、むしろ見えている人にはできない業務、例えば分かりやすいものだと電話のコールセンターとかですね、電話で受けた瞬間目が見えている人には情報障害になるんですね。声だけの情報になるので。ところが、まあ、日頃から目が見えない人にとって電話による相手の、声色というかですね、を読むのはもしかしたら見える人よりも分かるのかもしれないというように、彼らを弱みの部分で戦わせずに強みの部分を戦える職場作りっていうのを企業に提案して、100点からマイナスな状態で働かせるのではなくて、むしろ目が見えなくなって200点になりましたっていうようなバリアバリュー、障害をむしろ価値にしてしまうような働き方の提案を今後していければいいかなと思っています。で、そのような中でですね、先ほど高橋先生のスライドにもありましたが、やはり、まず一人の人が視覚障害者になった際に、産業医も情報障害、そして主治医の眼科医は職場の環境が情報障害、そして人事は誰に相談したらいいのかわからない情報障害で、本人の生活を助けてくれる端末だとかエイドだとかですね、それから訓練サービスがどこにあるのかがわからないというような、さまざまな情報障害に陥っていて、これらの情報障害を解決する見える化のできるネットワークだとか検索サービスだとかをこの活動の中でまた一つのモデルとしてですね、神戸を中心に発信していければいいかなと思っています。そのような中でですね、実は僕は東京大学の工学部に今所属しているんですが、そこではもうすでにその2歩3歩先を行っています。例えばこの Do It Japan と言われている毎年やられている企画では、視覚障害だけではなくて身体障害だとかさまざまなお子さんがテクノロジーを使って研究発表をして発表会をしています。一言も喋れない男の子が目でプロジェクターを動かしたりですね、まばたきをするたびにスライドが次へ次へと動いていって、それを見ながらみんなが反応したり、このようにテクノロジーを使うことでできることっていうのはすごく増えるんですね。皆さん眼鏡かけて生活されている方っていると思うんですけど、 皆さんが視力の話をするときにですね、眼鏡を外したら見えないっていうことよりも、眼鏡をかけた状態でも見えない話しかしないですよね。眼鏡でも彼らがテクノロジーを使うと最初すごく違和感があるんですね。テクノロジーに頼るんですかっていう形です。でも皆さんもう眼鏡をかけたら見えるだとか、テクノロジーに頼ることで携帯電話で家族の電話番号を覚えなくてもかけれるようになったりとかですね、もう非常に、テクノロジーに助けられている。その中でやはり障害がある方は特にですね、テクノロジーがこう底上げしてくれたりだとか、バリアバリを見つけていく上では、大きな価値を医療と同じぐらい持っていると僕は信じています。また、東大ではですね、ロケットプロジェクトというのを、昨年からやっていまして、学校では、学校に行けなくなった不登校の子たちを集めて、新しい、形の教育のイノベーションをしているんですね。で、異才発掘プロジェクトっていうやつなんですが、まあ、自閉症であったり ADHD っていう、こうじっとしていられない病気であったり、さまざまな、障害によってとにかく学校で座っているってことができない子どもたち、でも実は才能がものすごくあるって子たちをですね、伸ばす企画をしています。でまさにこれは実は教育って分野における僕らがやりたいことと同じことなんですね。不登校の子どもをなくす方法、それは簡単です。学校をなくせばいいんですね。学校があるから不登校になるんです。でも皆さん会社に行けないから会社なくすわけにいかないですよね。でも今家で働ける時代なんですね。ネットで仕事してる人いっぱいいます。そういう時代になぜ会社に行くこと自体がそもそも仕事なのかっていうところからやはり話していかなければいけないんじゃないかなと僕は思います。なので今後ですね、東大のメンバーともぜひコラボをしていって、教育の分野では当たり前のことを医療の世界にもつなげて、医療の世界では当たり前のことを彼らの方にも返していくということを、テクノロジーを架け橋にしてやっていければいいかなと思います。はい。で、神戸アイセンターができたらですね、実際にそこの場が、気づきの場になるようなものを僕は作りたいなと思って、今さまざまなアイデア出しをしています。そこに行くと、さまざまな情報障害から、患者さんが新しい情報を得られる。行くたびに、あれも私にもできるかもっていう気持ちになれるとかですね、例えば、iPhone や iPad を使ったアプリの、体験ができるだとか、例えば、そこでクライミングをしてみて、目は見えないけどクライミング面白いなとか、ヨガをやったりだとか、さまざまな、今まででは考えつかなかったような気づきが、あふれる場がそこにできればいいなと思っています。そしてさらに言えばですね、これを視覚障害者のための施設ではなくて、すべての人がそこに行くと気づける場にしてほしいんですね。つまり支援者として連れて行った人がむしろ感動して何回も来てしまうような、見えるってこういうことだったんだ、見えないってことは失うだけではなくて得ることがあるんだっていうことを気づけるような場所を作るために今アイデアを練っているところです。はい。ちょっと駆け足で話したんですが、ここまでのまとめから時間を少し余らせたんでゆっくり喋りたいんですけど、視覚障害者以外にですね、僕が東京大学で見ている子どもは読み書き障害とか学習障害っていう子どもたちがいます。彼らは視力は 1.2、1.5 あってもですね、文字だけ読めない、漢字だけ読めない、数字だけ読めない、図形だけ見えないっていうような極めて特殊な、ある意味視覚情報障害なんですね。ところが、彼らにとってかざすだけで本を読んでくれる iPhone のアプリだとか、指で触ったところを読み上げてくれる iPad のアプリだとかっていうのは、もう革命的に教育に、学習に対する不便さを、軽減します。ところがそのようなアプリはですね、実は弱視の人にも同じ使い方ができたりだとか、非常に似ているところがあるんですね。なので、目が悪いというのは視覚障害というよりは、情報へのアクセス障害なんですね。全盲の女性がお札が読めるようになって世界一周ができるようになったのがもう代表ですけれども、そのいかに、患者さんが必要な情報がまず何なのか、そのニーズを探っていて、じゃあ正当法じゃない経路でこういうことができるんじゃないかっていう気づきを得られる場所になれればいいかなと思います。そして僕が一番大切にしているのは視力の低下ではなくて意欲が低下しないようにさせることです。視力の低下を防ぐことが目的であったら全盲の人はどうするんですかって話になってしまうので、全盲で僕の患者さんでも元気な人が非常にいっぱいいるんですね。全盲の患者さんからの最近の相談はですね、 Facebook が調子がおかしいとかですね、Twitter がなんか書き込みがどうこうっていうですね、僕が目が悪かったことを忘れてしまうような質問がひたすらメールで飛んでくるんですね。ちなみに先生、このメールは声で書きました笑いみたいなことがですね、全盲の方からメールで送られてくる時代になったときに、なぜこれを使わないのかっていう話だと思うんですよね。なのでやはり彼らの不便さ をしっかり見つけてあげる場、そういうものが普通の病院ではやはり難しいと思います。なのでここのアイセンターを中心とした場とかですね、もしかしたらオンラインの場になるかもしれませんが、ネット上の場で沖縄の人がそこに行くと気づきが得られるとか、そのようなロケーションフリーの不便さに対する気づきの場が作っていければいいかなと思います。そこで将来的には、例えば見えないけれども匂いに対してすごく感度がいい患者さんは、例えばコーヒーの会社に就職ができましたとかですね、座り心地がすごく分かるっていう患者さんは、例えば高級会社の車のこう革の座り心地の審査員としてスペシャリストになりましたとかですね、そのような見えなくなったことでできるようになったものをバリアバリューとして働ける形が提案していければいいかなと思っています。はい、最後に一つですね、ちょっと患者さんからいただいた手紙を紹介したいんですが、もう一度やり直せる、病院の出口でそうつぶやいている自分がいました。僕の未来は思ったよりずっと明るい。この時代に生まれて本当に幸せですっていう彼はですね、今17歳の男の子で、もうほぼ失明状態です。で、この彼からの、メールの相談はですね、iPhone で、パズドラっていうゲームが視覚障害者モードで使えないんですけどっていう相談だったんですね。そのメールだけ読んだらですね、とても悲壮感はないですよね。彼にとっての一番の困りどころは、みんなと一緒にやってるパズルゲームが音声モードに対応してないってところなんですね。でもこれが現実なんです。こういう時代に生きているにもかかわらずですね、やはり情報障害が全ての人を不幸にしてしまっている可能性は一部あると思いますので、僕はロービジョンケアに加えてですね、こういうデジタルビジョンケアをできる場、気づきの場の提供が今後一緒にコラボしてできていったら、全ての人が幸せになるんじゃないかなと思います。で、最後にスライド1枚あるんですが、僕の最終的に目指している世界はどのような世界かといいますと、この絵が表しているんですね。高橋先生、このまた見せたことないと思うんですけど、この草何だと思います？いやありがとうございます。これはいい草か雑草かどっちだと思いますか？いい草ありがとうございます。先生はポジティブですねこれは雑草を撮ってる絵なんですが、でも僕は何が言いたかったかというとですね、雑草っていう名前の草はないんですね。雑草っていうのはその環境によって邪魔だから雑草なわけですよね。つまり、その雑草っていう草はその役目というか、その立場とか周りの環境によって決まるものなんですね。でも僕ら医者はですね、つい患者さんはずっと患者さんだと思ってるんですね。でも患者さんは病院を出た瞬間普通の人だし、生活の中の一部なんですよね。産業医は、病院で、患者を見ません、職場で人を見ます。なので産業医のゴールは治療じゃないんですね、治ったからさようならっていうわけではなくて、その人の労働人生を最後まで見ます。なのでその人が退職するまで見るのが産業医なんですね。なので僕は産業医がやはり今後こういう情報ケアにはすごく大切な、キーマンだと思っていて、眼科医でありながら産業医であるということを最大に生かして、この IC 運動に参加しながらですね、社会運動を起こしていければいいかなと思います。全ての人が自分のことを患者だとか障害者だって呼ぶことがなくですね、自分は目は見えないけれども元気マンですとかですね、なんとかマンですっていうような、むしろ特殊能力者ですって言えるような時代が本当に来ることを祈って、今後も活動を続けたいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございました。それでは第2部のパネルディスカッションに移ります。第2部は、視覚障害者の就労について考えると、視覚障害者の暮らしについて考えるの2部構成となっております。プレゼンテーションに先立ち、各パネリストが作成した所属施設の紹介をいたします。読み上げは、就労の部は大坪妙子が、暮らしの部は近畿ビジョンサポートスタッフで自らも視覚に障害を持つ海老沢弥生が、パソコンの音声読み上げソフトを駆使して担当いたします。まず視覚障害者の就労について考えるから始めます。パネリストは神戸市立厚生相談所所長柏原智子さん、神戸市立盲学校進路指導部長吉川民夫さん、神戸視力障害センター支援課主任生活支援専門職木村博樹さん、社会福祉法人日本ライトハウス視覚障害リハビリテーションセンター 所長津田聡さん、認定特定非営利活動法人タートル理事湯川公康さん、コーディネーターは堺市健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センター原田敦さんです。各企画の紹介に移ります。神戸市障害者更生相談所は身体障害者知的障害者への専門的な支援相談を行う行政機関です。身体障害への方へは身体障害者手帳の発行のための審査交付を行っています。さらに補装具に関する相談や判定、自立支援医療に関する相談、その他日常生活を支援するための制度の紹介などを行っています。また知的障害の方へは療育手帳の判定交付、養護学校高等部卒業予定の方への進路相談や発達障害者の相談診断業務などを行っています。本日柏原様には行政機関としての立場から障害のある方々への支援のあり方についてお話しいただきます。神戸市立盲学校は JR 神戸駅から徒歩5分のハーバーランドにあります。幼小中高の学部があり、下は3歳児から上は中等視覚障害で鍼灸マッサージ師を目指す65歳までの生徒が学んでいます。全盲弱視など見え方に対応したさまざまな補助具を使いながら、生徒と教師がほぼマンツーマンに近い状態で授業を行っています。卒業後の就労はあんま鍼灸が中心で、最近の就職先としては大企業の専属マッサージ師であるヘルスキーパーや介護保健施設での機能訓練指導員などが増えてきています。また昨今の障害者雇用促進を背景にして他分野への就労も増えつつあります。本日のパネリスト古川様は進路指導部長としてハローワーク、障害者職業センター、障害者就労推進センター、神戸市障害福祉課など各関係機関と連携を密に取りながら就労支援に取り組んでいらっしゃいます。神戸視力障害センターは目が見えない、見えづらいことで生じる日常生活の不便さや仕事や学業上の困難などを抱えている方を対象に、白杖での歩行訓練、音声パソコンなどの ICT 訓練や調理などを安全に行えるようになるための日常生活訓練などを実施しています。また職業訓練として国家資格であるあんまマッサージ指圧師、針師、灸師などの受験資格を得るための訓練があります。遠方の方は宿舎を利用し訓練を受けることが可能です。木村様は自立訓練のサービス管理責任者で、歩行訓練やパソコン訓練、デイジー図書の聞き方などを利用者に対して教えていらっしゃいます。また訓練終了後の地域生活も見据えたサポートもなさっているそうです。日本ライトハウス視覚障害リハビリテーションセンター内のキラキラでは、歩行訓練やパソコン訓練、点字の読み書き訓練などを提供しています。通所または入寮での利用が可能です。また休職中の方などの雇用継続に向けて専門的なパソコン訓練や通勤歩行訓練などを提供し、雇用者側との交渉なども支援しています。ワクワクでは軽作業などの生活生産活動やデイサービスなどのプログラムを提供しています。その他職業訓練部では新規就労に向けてワード、エクセル、パワーポイントなどの使用法を画面読み上げソフト上で学ぶ1年間の職業訓練プログラムを提供しています。利用の免許をお持ちの方の就労支援や盲人ホームでの技術訓練も提供しています。認定 NPO 法人タートルは1995年6月に任意団体中等視覚障害者の復職を考える会、通称タートルの会として設立し、設立以来一貫して視覚障害者の就労支援に特化した活動をしています。また2007年には法人格を取得、さらに昨年認定 NPO 法人に移行しています。主な活動は相談、交流会、情報、啓発、セミナーの5つの事業です。タートルは 観光関係機関との連携協力により視覚障害者の雇用継続復職新規雇用について当事者はもとより事業主や社会に対して目が見えなくても働けるということを広く理解してもらうことを目的に活動を続けています。堺市立健康福祉プラザ視覚聴覚障害者センターは視覚障害者の情報提供施設です。主に展示録音図書の制作貸し出しをしており、最近は特に漫画デイジーの作成に力を入れています。加えて訪問による相談や音声パソコン白杖操作訓練などのリハビリテーションも行っています。以上です。それでは原田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。視覚聴覚障害者センターの原田です。今正面ですね、ステージがあるんですけど、私は一番右端の方に、座って皆さんの方に向かってシンポジストが、並んでおります。で、今回ですね、就労のことを話していきますが、今各施設の紹介をしていただきましたけれども、ちょっと声と名前も一致していないかなと思いますので、最初に一人ずつですね、声を出していただいて、どんな方がどんな順番で並んでいるかというのをですね、お話をしていただければと思いますが、まずその視覚障害者、どうしたら働けるか雇用できるかということで、最初に会社それから社会はどうあるべきか、実際に社会の理解というのは進んでいるのかということをお話しいただきながら、ちょっとお名前も言ってというふうに思いますので、私の隣からよろしくお願いします。
皆さんこんにちは。原田さんの隣に座っております、座らせていただいております、神戸市立厚生相談所所長をしております柏原と申します。よろしくお願いいたします。私は日頃皆さんがお持ちの身体障害者手帳で、神戸市にお住まいの方々の身体障害者手帳は私がおります厚生相談所ですべて発行しております。また同じく知的障害者の方がお持ちの療育手帳も我々の厚生相談所の方で判定をして発行しております。また皆さんがお使いになられておられます補装具ですとか日常生活用具の判定も神戸市内の皆さんには皆様のものにつきましてはすべて厚生相談所で発行するというそういう機関になっております。で、今日就労ということでお話をさせていただくんですが、私が思いますのは企業が神戸市として行政としては今日来させていただいているんですけれども、2つのやり方があると思います。1つは、企業さんへの、働きかけ、もう1つは、障害のある方々への支援です。この2つは、どちらも求めているものもありますし、それから皆さん障害をお持ちの方々が持っているものがあります。この2つをですね、本当にベストな形で双方をマッチングさせて、求めるもの、それから持っているものを最大限の力で、タッグを組んで、そして社会に貢献し、社会に役に立って、それから皆さんへの生きがいですとかやる気の向上につなげていけるように、そんなふうにですね、我々が応援していく必要があると思っております。今日はよろしくお願いいたします。
はい、じゃあお隣よろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。認定 NPO 法人タートの湯川と申します。本日は当事者団体の立場からお話しさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。会社社会はどうあるべきかということで、いきなり大きなテーマなんですけれども、今回のシンポジウムの案内の中にもあったかと思うんですが、障害者も一人の消費者として、自立できる社会というようなフレーズがあったかと思います。視覚障害者の就労につきましては、納税者であるということも大切かと思います。視覚に障害があっても本人の努力と周りの理解配慮によって働けること、働き続けることによって経済的な自立と納税者として社会に貢献できているということを実感できるような、そんな社会であったらいいなと思っています。またその社会はその健常者だけで成り立っているものではございません。いつ誰が障害者になるかも分かりませんし、難病患者になるかもしれません。障害者になって社会から弾き出されるものではいけないと思いますし、そのためにも私たち当事者団体も頑張らなければならないと思っております。本日よろしくお願いします。
お隣お願いします。
日本ライトハウス大阪にある、まあ、視覚障害者のための施設なんですが、そこから参りました津田と申します。お題なんですけども、まあ、障害者雇用促進法の改正とか、まあ、障害者差別禁止法の改正が、障害者差別禁止法の制定がありまして、まあ、合理的配慮っていうキーワードで、まあ今後は、まあ、就労に関する状況もだんだん変わっていくのではないかと思っています。ただ、全てがこうすぐにこういい方向にというわけではやっぱりないのではないか。これまでのやっぱり企業の方の、態度、まあ、社会の認識っていうのはなかなかそう簡単には変わらないのではないかと、まあ、そこでやはりまあ、視覚障害の方の就労を進めていく合理的配慮、まあ、これを進めていく、まあ、そのいろいろな、事例の積み重ねっていうのはまだまだ必要なのかなと、まあ、私どもは、まあ、パソコンなんかを、まあ、ツールとして就労に役立ててもらうように お手伝いしていますけども、やはりそれだけじゃなくてご本人一人一人の抱えている問題を、まあ、解決し、あるいは、能力を発揮してもらうような、やっぱりそういうお膳立てをしていくことで就労が進んでいくように、そう希望しています。はい、ありがとうございます。
お願いします。
はい、皆さんこんにちは。神戸市立盲学校で、進路を担当しております、古川と申します。よろしくお願いします。視覚障害の就労ということで言いますと、やはりアンマハリキューという伝統的な職業がありまして、まあ、本校もそれを中心にですね、やっているんですけれども、近年アンマハリキュー以外のですね、分野での就労を希望するというニーズが増えてきております。で、まあ、それにつきまして本校でも、まあ、そういった企業であったりとか関係機関をですね、回ることがあるんですけれども、そこで改めて感じますのが、やはり視覚盲学校の生徒イコール、全然見えないと、で見えないから、どういった仕事ができるかわからないと、したがってなかなかその雇用は難しいというような、ことで、まあ、イメージを抱かれる方が多いと思います。で、まあ、ただ視覚障害といってもですね、その全盲の方もいれば、また弱視の方もいる、で弱視でもいろんなこう見え方がある。でその見え方によってまあ、いろんなこう補助をしながらですね、支援をしながら、いろんなこう作業がこう可能になってくると。で作業の適性も随分違うということで、また全盲の方でも音声のパソコン等をですね、使いこなすことによって非常にこう高いスキルを示す方もたくさんおられると。まあ、そういった視覚障害の関係者であれば当然こう知っているようなことでも、やはり社会ではですね、まだまだこう全然その認識がないということを感じます。ですのでやはりそういった視覚障害でも本当にこういろんなケースがある、いろんなこう見え方によって適性があるということを地道にですね、伝えていって社会に知っていただくということがまず大事じゃないかなというふうに思っています。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、神戸視力障害センターの支援課の木村と申します。普段はね、今会場にも、時空の方を修了された方とか、理教の方を卒業された方なんかが見受けられてて心強いんですけども、まあ、企業の方の、理解っていうのは徐々にですけども広がってるんじゃないのかなと思います。割と当事者本人からじゃなくて、企業の上司の方からこういった方がいるんだけどどういうふうに対応したらいいんだろうかみたいなところでね、相談を受けたりですね、今まだ手帳は持ってないんだけども、今後就労するには就労して継続していくにあたってどのようにしていけばいいんだろうかっていうような相談なんかも受けたりします。実際には、まあ、仕事を続けていらっしゃる方では相談があった段階で絶対にまだ辞めるとかそういう判断しないでくださいっていうことは私たちも伝えております。まずは相談していただいて、どういう見え方なのか、どうやったら働き継続就労継続していけるのだろうか、あるいはうちの訓練を受けて、週1回でもいいから、まあ勤務しながら週1回休みを取って訓練に来ていただいたりして、訓練を継続していくことが、訓練継続じゃない、就労継続ねしていくことができる方なんかも結構いらっしゃいます。で1回の相談だけで看護師の方だったんですけどもね、見えづらくなって書類なんかが見えづらくなってるんですということで、まだ手帳持ってなかったんですけども、一度、まあ、 iPad 持ってるっていうんで iPad でじゃあ拡大してみましょうかって言ったら、あ、こんな機能あるんですねみたいなことでね、すごく、あ、これ使えますねって、まあ、拡大読書機とかうちのセンターいっぱいありますけども、そういったものではなくて手元にあるものとかそういったものをいろいろ活用して、就労継続を、探っていくっていうのは、できますので、うちの方のセンターとしてもそういった情報とかをね、どんどんどんどん出していきたいと思いますので、今日はそういった情報を出していければと思ってますので、今日はよろしくお願いいたします。
はい、本日はですね、以上のようなメンバーで、6人でですね、私を含めて6人で話をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。皆さん大丈夫ですかね、ちょっと緊張されてますかね、私が一番緊張されしてるかもしれませんけども、ちょっとだいぶ最初の予定と違ったなと思ったんで、ちょっと私が緊張しております。はい、皆さんもですね、時間があれば皆さんの意見を聞きながらと思うんですが、今回この参加していただいている方には事前にご意見というのをたくさん書いていただいておりまして、一応ここにお座りになっているシンポジストの方にもそのご意見というのを見ていただいた上でのご発言をしていますので、まあ、途中お話ですね、長くて質問を受けられない場合もですね、皆さんの意見を一応考えつつ、コメントしているというふうに理解していただければと思います。それで今木村さんも含めてですね、社会の理解が少し進んでいるっていう話をですねしていただいたんですけれども、ただ先ほどの、三宅先生のスライドを見ると 80% ぐらいが視覚障害者の雇用はですね難しいんじゃないかっていうふうに答えているところを見ると、もう今一歩こう会社の方の理解っていうのが、進んでないかなと。で実際参加者の方からのご意見もやはりこう視覚障害についてあまり理解が進んでないんじゃないかという意見もあったんですけども、実際こう皆さんいろんな会社と関わったりとかですねする中で、どうなんでしょうかね、実際のところ理解が、まあ、進んでいる会社もあるけれども進んでない会社も割と多いのかどうか、なんか経験的にお話をいただければなと思うんですけども、どうですかね、湯川さんとかどうですか、そういう当事者の障害の方からの相談を受けてて。
はい、タートルの湯川です。以前、まあ、タートルでも企業に対して、アンケート調査を行ったことがあります。企業にとって、視覚障害者を採用これを継続するにあたって、三宅先生もおっしゃられたように安全に通勤ができるのか、視覚に障害があってもできる仕事があるのかっていう不安が一番大きいという結果が出ました。で、私どもタートルの方ではその不安を解消するために、最近ですが一昨年2月、ガイドブック視覚障害者の働くを支えるためにという冊子を作りました。この冊子の内容としましては、視覚に障害があっても就労しているという事例をいくつか取り上げて、ロービジョンケアとかリハビリ、自立訓練、職業訓練を受けることによって働くことができるということを分かりやすくまとめたものです。本日参加されている方にもそのガイドブックを配布していただいているかと思いますが、ホームページ、タートルのホームページにもその内容が掲載されております。で、その他にもですね、百聞は一見にしがずということで、約15分程度なんですけども啓発用の DVD を過去に作っております。実際に視覚障害者の方が拡大読書機や音声読み上げパソコンを使って働いている様子とか、あと、まあ、白杖を使って、通勤している風景、また訓練を受けている様子などをご覧いただくことができます。で、それが企業はどれぐらい、多いのか少ないかっていうのは分かりませんけども、まだまだ理解認識が不足しているかと思います。そういった企業とか社会に対してですね、タートルとしては啓発事業にも力を注いでおります。
はい、ありがとうございます。神戸の視力障害センターとかはどうですかね。
そうですね、我々の方だと、いろいろ、まあ、仕事の相談を受けて、で、職場の方が実際にうちの方の訓練内容とかを見に来てくれたりとか、そういったこともしてくれて、 我々もそれ本人からは、まあ、本人から聞けないこととかそういう部分あるのか、上司の方がまず最初来られて、その後一緒に来られて、あ、こういう訓練があるんだということで、ね、本人が訓練につながったケースなんかもあります。その部分では割と、うちの方でもそういう職場に実際に、その方の職場に行ってこういう形で工夫すれば、仕事が効率的にできますねというところとか、そういったものを、まあ、上司の方とそのご本人で職場にの環境に合わせて、アドバイスなんかもしたりしております。
ライトハウスの方ではどんな感じですかね、そういう会社との関わりっていうのは。
私どもの方は、新規に就労する方と、それから、休職あるいは、働き続けたいということで、こちらをご利用になる方あるんですが、特に今私が重要だと思うのは、会社特に、中規模以上の会社というのはどうしてもその情報システムっていうのがありまして、例えば電子メールから始まって、いろんな、データベースとかあるいは、ファイルの共有とかスケジュール管理とかいろんなのがあるんですけども、もうそういった、会社内のシステムに、スクリーンリーダーを使ってどうやってアクセスするか、なかなか、簡単なものから、複雑なものまで会社ごとにもう本当に違うもんですから、そこへ出向いていってスクリーンリーダーをつないでアクセスの練習をする、そういう、機動力っていうんですかね、現場に出かけていってこう、利用者働きたいという方と一緒になってこう、アクセスの練習をする、もちろん、それにプラス歩行に心配がある方は歩行訓練なんかもやって、会社で、安全に、通勤できる、会社内の移動も困りませんよっていうところを見ていただく、そういうふうな、会社に出ていくそういう、機動力が今我々に求められているのかなと、そういう個別対応ができないとやっぱりこれからはいけないんではないかというふうに思っています。
行政の方はどうですか、そういう会社への支援というか理解を深めるようなことっていうのは。
はい、神戸市ですけれども、行政といいますか、平成26年度、昨年度、全国 のハローワークを通じて、就職をされた身体障害者の方約2万8200人いらっしゃいます。そのうちの 54% が肢体障害の方です。で、8% が視覚障害の方です。ですので、まだまだやはり、先ほど宮城先生のお話もございましたが、視覚障害の方を、就労、従業員として雇うという会社が、まだやはり、すべての、身体障害の方の中に比べても少ないのかなというのが、現実です。で、これがなぜかと考えますと、企業側の方に見えないところを、見えないということをどう理解して対応するかということを、みんな従業員のトップから従業員の皆さん全員が考えて、そこをみんなでこう会社として取り組んでいこうという機運がまだまだ企業の中には難しいとか思っているところが多いのかなと思いました。でそこをですね、行政として、どんな制度ですか、施策とかものがあればそれを少しでも、改善したり前進させたいことができるのかというのは今すごく思っているところです。
はい、8% が、全体の中でということですね。おそらくその障害者の雇用っていうのはだいぶ進んではきているんだけれども、視覚障害っていうとやはりそういう意味ではまだまだというような形になっているというような形ですかね。で最初の文学校の古川さんの方で、アンマハリキュー以外の就労についてというような形で、そういうのはどんな働きかけを実際会社にはされているんですかね。
はい、そうですね、障害者就労が進んでるっていうことなんですけども、障害者雇用促進法の改正によって、障害者雇用率がアップをされている。で、一般的にその障害者雇用が進んでるっていうことは言えるんですが、やはり視覚障害についてはですね、随分とこう開きがあるというふうに感じています。で先ほども言いましたけども、アハキですね、アンマハリキューのことで言いますと、 もうずっとその伝統的でもうパイプもありますので、そんなに苦労することはないんですが、ちょっと一つアハキのですねケースをちょっと紹介しますが、ヘルスキーパーという職種が最近増えてきておりまして、企業が専属のマッサージ師を視覚障害障害者雇用で雇用するというケースなんですけれども、数年前にある企業がですねヘルスキーパーを新設をしたいと、ついては視覚障害者弱視を採用したいということだったんです。3名採用したい、弱視を採用したい。で、私行きまして、全盲でちょっと希望者がいたんで、ぜひ採用してほしいと言ったんですけど、企業の方は、まあ、初めての試みで、全盲の方とどうしてもパソコンの入、ができない ではないか、それから社内での移動が大変ではないか、やることで、どうしてもちょっと弱視の方を採用したいということなんですね。で、それは大丈夫ですと。で、ちなみに、うちの全盲の職員ですごく行動力もあり、またパソコンに長けたのがいるので、連れてくるからぜひ見てくださいということで、ちょっとね、連れて行って見てもらったんですが、非常にまあ、スーパー級のパソコンのユーザーなので、本当に企業の方びっくりしまして、感動したんです。でそこからころっとこうやっぱり態度変わりまして、3名のうち全盲うちの卒業生2名雇用してくれたんです。ということで、やはり企業の理解っていうのはやはりそういった視覚障害者のこう持ってる能力をしっかりこう伝えていかないと、なかなか話だけでもなかなか伝わらないっていうような、やっぱりこう本当にそのですねスキルをしっかり見ていただくのが大事じゃないかなというふうに思っています。
はい、ありがとうございます。その方がね、全国を回るとだいぶ理解が、盲学校からですね、どっか他の方で頑張っていただくといいのかもしれませんけれども、実際まあ、視覚障害の雇用っていうのを考えるときに、まあ、一つは新規で就労っていうような形でね、今みたいな形のもあると思うんですが、実際途中で見えにくくなって復職をするとか、まあ再就職をするというようなことが、まあ、割と割合としては多くなるのかなと思うんですけども、まあ、相談もそういうね、相談私もそうですけども多いんじゃないかと思うんですが、実際のところ例えばまあ、タートルさんとか日本ライトハウスとか神戸もそうですけども、その復職とか再就職っていうのはどれぐらい、まあ、なかなか難しいと思うんですけども、どれぐらいできてるもんなんでしょうかね。いつも湯川さんからだと申し訳ないので神戸のじゃあ木村さんからで、はい
はい、うちの方自立訓練過去機能訓練事業なんで、まあ、就労支援っていう形ではないんですけども、実際はね簡単な音声パソコンの基礎とかエクセルワードなんか簡単に覚えていただくだけでね、復職されていく方なんかもいらっしゃいます。実際年に数名自立訓練を利用して復職、現在休業中なんだけどもちょっと職場と掛け合って、自立訓練を受けさせてもらって復職したいんだっていう希望の方なんかもいます。例えばまあ復職がね4月なんですけど3月から利用したいんですみたいな感じで来られるとちょっと慌てますけどもそういった場合でもまあできる限りの、ね、対応はしていきたいなと思ってました。その部分ではまあ年間数名程度で必ずまあ復職していく、あるいはもう残念ながらまあ仕事も辞められてまずは歩行訓練から始めたいんだっていう方なんかが始まってまあ、職場に復職じゃなくてまあ再就職ですね、そういったものを考えていく方なんかもいらっしゃいます。まずはまあご自分で単独で移動できるようにっていうのをやっていく形で自立訓練利用される方なんかもいらっしゃいます、はい、年間数名でですね
復職できずに辞めざるを得ない人っていうのも結構いらっしゃいますかね。
今のところは受けてた方では辞めざるを得ない、まあ、こちらの軸終了後に、まあ、辞めざるを得なかった方はいましたね。うちの方も後支援で連絡してあ辞めちゃったんだっていう方は中にはいらっしゃいました、はい
はい、ライトハウスの方はどうですか。職業リハも、ね、やられてますけれども、
まあ、私の方でも、まあ、年間神戸視力障害センターさんと同じように、まあ、3、4例なんですけども、まあ、ここ10年、20年とやってきて、まあ、正直、申し上げてそんなにどなたでも復職に成功するというわけではありません。まあ、印象なんですけども、まあ、3ケースあってやっぱり1ケースぐらいかなという感じがします。 やはりまあ今後ねまた変わっていくかもしれないんですけど、今までの事例で言いますと、やっぱり視覚障害の人が、になった人を雇用し続けるっていうこと自体がやはり企業にとっては損失だという考える人が非常に多い。で、まあ、話をしてってこちらの方の訓練も見ていただいて復職につなげる努力はしてるんですけども、まあ、やっぱり当初からもう企業さんからは否定的なスタンスでも関わられてきた場合には、なかなかうまくいかないことが多いですね。で、逆に、まあ、最初からもううちのを利用されるっていうことで企業も応援しますよ、まあ、その間休職期間を有効に使って必要な支援をしてくれっていうところは、まあ、100% 復職にはつながっていると思います。まあ、本人の頑張りだけでもどうしようもない、やはりまだまだ厚い壁があるのかなっていうのが率直な感想です。
ありがとうございます。タートルの方は相談をね、多分非常にもしかしたら一番多くここでは受けてるのかなと思うんですけども、感触的にはどれぐらいなんでしょうかね。
はい、タートルのゆかです。タートルでは年間300件ぐらい、実人員、まあ、全国ベースなんですけども相談を受けております。その就労継続している場合と再就職というとという割合はちょっと出してはいないんですけども、それはまあ地域性とか、まあ、職域、まあ、企業規模、そしてまあご本人の経験年数、就労年数とか見え方によっても違ってくるかと思いますし、相談1回で終わる方もいらっしゃれば数年にわたってフォローしている方もおりますので、ちょっと統計的にはまとめてはおりません。ただタートルは設立して20年経つんですけれども、設立当時に比べますと継続中の方、在職中の方からの相談が多くなっております。当初の頃はそれこそ情報不足で一人で悩んで誰にも相談できずに仕事を辞めてしまった、でその後再就職するにあたってということでタートルにたどり着いた方がいらっしゃいますけれども、最近では継続中にご相談いただくケースが多くなっております。で、そういった場合につきましては、まずは今の仕事を辞めない、辞めずにどういうふうにすればいいか、どういう制度を使えばいいか、どのような訓練を受けたらいいのかということを、まあ、一緒に考えていきます。ただどうしてもその職種とか、まあ、企業によってですね、継続ができないという方もいらっしゃいますので、その場合は、まあ、再就職また進学という形で、選択肢を広げていくというような形をとっております。まあ、最近ではその雇用継続とか再就職して、定年まで、頑張りましたというような報告もタートの方に寄せられるようになりました。
ありがとうございます。最近はまあそういう意味では少しずつ、まあ、復職というか仕事を辞めずに行ける方がタートルの感触だと増えているというようなことですかね。はい、ありがとうございます。盲学校に多分来る中等の方というのは、そういう逆に言うとそういう意味では仕事を辞めてから来られることになるかなと思うんですが、そういう方は増えてますか。それもまたその就労継続したいというようなご相談なんかもあるんでしょうかね。
はい、まあ、盲学校は、そうですね、まあ、幼稚部から高等部まであって、で高等部の中にまあ、アマハリ級の家庭があります。でそこにはですね、中等、まあ、視覚障害者の方が入ってくるケースが多いんですね。で、まあ、ですので結局その今までやってた仕事を、まあ、離職をされて、入ってくるというケースがほとんどなんで、うちの学校でその今までのやってる仕事をこうまた復職するとかいうケースはまずないんですけども、ないんですが、そうですね、復職が難しいというのが前提になりますね。で、アンマハリ級でまた復帰をしていこうというのがうちでは基本です。はい、
で、まあ、そういう意味ではアンマハリキを取ってお仕事についていく方というのは割と多いわけですね。そういう意味では
学校の場合、いや、そうですね、多いというか、正直最近減ってきていますね。まあ、それは生徒数がどんどん減ってきているということで、視覚障害者が減っているということではないと思うんですけども、盲学校のアンマハリキューに入ってくる、入学者が減ってくるということは、それだけおそらく復職、今までのその仕事が続けられるという、状況になってきているのではないかなというふうに思っています。はい、
はい、そうですね。そういう形で考えると、タートルであるとか他の公設施設でリハビリテーションを受けて続けられるケースも増えてきているというような形ですかね。ハローワークの方ではこういうご相談、視覚障害にっていうような形でのご相談とか受けたりとかっていうのは、
はい、ハローワークの方でも障害者相談 の専門官がおられますので、そちらの方で障害 の特性に合ったお仕事のご相談をお伺いしてお仕事につなげていくという活動はもちろんやっております。確かに先ほども申しましたけれども、まだまだですね、こうご希望の数に沿って、マッチングできる企業さんが本当にまだ少ないというのが現状です。
で、復職するにしても再就職にしても、その職場がないと、いけないということ、一番最初にね、柏原さんおっしゃったように企業の理解っていうのがないといけないのと、当事者ですね、障害者自身の力をつけるというようなことも必要という話がありましたが、例えば湯川さんもさっきおっしゃいましたように、業種によっては当然継続できないというケースもありますけれども、そうでなくて何か身につければ就労し続けることができるケースもたくさんあると思うんですが、例えば就労できない方とかですね、継続できない方はどういう支援がもう少しあると、今も多分いろんな支援がですね、すでにあるんだろうなと思うんですけども、もう少しこういう支援があったら、うまく仕事が続けられるんじゃないかなっていうようなことを考えたときに、どんな支援があればいいかなっていう、最後にもう少しまた別の話は聞きますけども、一般的に、こんなことが今足りてないんじゃないかっていうようなことを考えてみると、どんなことがありますかね。例えば参加者のですね、ご意見の中には、講習とかですね、サポートを受けられる施設が充実してほしいっていうようなことがあったんで、例えば今神戸の方とか日本ライトハウスをね、神戸市でもやってるかなと思うんですが、ここに書かれていたのだと、そういうのを関東でしか受けられないので、関東に行かなきゃいけないんだっていう意見もあったんですけども、実際のところそういう専門的な講習っていうのが、足りてないっていうような感じですかね。宇津田さんどうですか、ライトハウスの宇田さん。
そうですね、よく、働き続けるために例えば夜間やってくれとか、それから土日はそこ空いてないんですかと、それはよく言われます。で、私どもも、神戸シルクさんと同じように、自立訓練、機能訓練っていう枠、あるいは就労移行支援っていう枠でやっていまして、なかなかその夜対応してくれとか、土日というのがなかなかできてない状態です。ただ、どうしても本当に働いてる方で、やってほしいという声の中には当然、私どもの修了生の方もたくさんいるわけなんで、実は私の方では個別に有料でやっています。で、個別訓練ですから、効率もその人のニーズに合わせてできることできますし、お金をいただくわけなんで、正直どこまでやってくれるとか、あるいはどういう内容っていうのを全部そのクライアントの方が決めてこっちへ持ってこられると。で、そこでできないこともやっぱり正直ありますけども、それが多少なりともその人の就労継続に役に立つんであれば、やっていきたいとは、今後も続けていきたいとは思っています。ただしそのマンパワーの問題がなかなかありまして、 まあ、正直今職員 の、 そのボランタリーな活動でやってるのがあの現状です。
土日と夜とかにそういう対応を。
そうですね、はいはい、まあ、やっています。ただ、まあ本当に夜講習会形式でこうやるとか、あるいは大規模にこう大勢の方を対象にっていうのはまだ大阪ではできていない、東京でやってらっしゃるっていうのは聞いていますので、まあ、それは私どもの課題だなと思っています。
神戸さんはどうですか、土日夜とかっていう対応は。
まあ、夜間歩行訓練とかで通勤ルートをやったりって自立訓練の中で実際にやったりはするんですが、あと土曜日なんかはやっぱり、外来相談日っていうのが毎月第2土曜日にやってまして、その日に合わせて、相談に来てくれてる方なんかもいます。でやはりちょっとした場所勤務先が変わったんで、歩行訓練してもらえないだろうかっていうようなことがね、依頼とかあった場合は日にち合わせて、実際に行かせてもらうこともあります。ただやはり今現在定員の中で、利用者に対応している訓練の、まあ、空いてる時間なかなか合わせられないんですけども、そういった、個別の対応っていうのはできるだけしていきたいなということを考えております。
はい、ありがとうございます。横川さん、当事者の目線から見てですね、例えば今実際に仕事をされている方っていうのはやはりその夜間であるとか、まあ、普通のお休みの土日なんかにそういう支援がないよっていう声は割と多いですかね。
そうですね、まあ、視覚障害者が、まあ、仕事をしていく上でやはり訓練っていうのは必要なことです。ですから、まあ、自立訓練、まあ、機能訓練とか、まあ、職業訓練とかあるんですけども、まあ、それぞれちょっと地域性とか受講できる条件っていうのが限定されてるっていうことで、なかなかその障害者のニーズに合った訓練が用意されていないのかなっていうのはつくづく思います。地域性にとっても、まあ首都圏の方でしたら割とありますけども、こちらに来ますと、まあ、日本ライトハウスさんとか、あと岡山とかいう形になってくるかと思います。特に私和歌山なんですけども、和歌山にはそんなとこ一切ありません。うん、で、まあ、眼科医でもロービジョンケアをしていただける眼科医も和歌山では少ないような状況です。
やはりそういう地域性っていうのもね、当然今おっしゃった、ただこう大阪とか兵庫って考えると、もう東京の次ぐらいに進んでてもいい地域かなと思うんですけど、それでもまだないとするとですね、まあ、そこから離れていくところというのは、こう今話していること自体もなかなかうまく進んでない部分があるのかなというのを今ちょっと思ったりしているんですけども、実際やはり行政なんかだとやっぱり土日ね、もうやっぱ難しいですよね、そういう意味ではね。そのハローワークでそういう休みの日とか夜間とかのこうなんか相談みたいなのなんかあるんですかね。
はい、神戸市では市内14カ所に障害者地域生活支援センターというのを設置しておりまして、でこちらの方は平日はお仕事の終わられてからの方も対応できるようにということで、9時から19時まで対応しておりまして、土曜と日曜日は9時から5時、夕方の5時まで対応の方をやっております。でこれはまあ、あくまでも相談なんですが、神戸市では今年度から1000人の視覚障害の方1000人の歩行訓練士を配置をいたしまして、アイライト協会さんにすごくご尽力をいただいて歩行訓練を活動を始めたところなんですけれども、1000人で始めたところなんですが、この活動をですね、もっと充実させていけるようにこれから制度できていけたらなというふうに思います。
それはまあ職業的な支援というか、まあ、通勤とかいろんなことに関われるようにというような形ですかね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。で、まあ、そういう意味ではですね、今皆さんがずっと話をしてきたことっていうのが、まあ、割とずっと前から言われてきてることだったりとか取り組まれてることだろうなというふうに思って、まあ、それが少しずつ実を結んだ結果、障害者の雇用率が上がってたりいうにつながっているとは思うんですけども、実際のところ例えば 例えばライトハウスも神戸もですね、あの復職に支援できるのが年に数件っていうふうに考えますと、あのほとんどの方に対して支援が行き届かないまま続いていってしまうのかなというふうに思うんですが、もう少し何か一度にですね、一度にうまくいくってことは世の中なかなかないんですけれども、もう少しこう今までと違った発想でこんなことをしていくんじゃないかとか、こんなふうにすると広がるんじゃないかっていうようなことを皆さんにちょっと一つずつ夢も含めてですね、最後近づいてきましたので、お話をしていただきたいと思うんですけども、よろしいですかね。この今の障害者の視覚障害者ですね、視覚障害者の就労が広げるとためにはどうしたらいいのかっていうことをですね、新規就労再就職も含めてですね、お話をしていただければと思いますが、じゃあ木村さんの方からいきましょうかね。
そうですね、やはり当事者の方がしっかり声を上げて、で職場の方にも、ね、しっかり相談していただいて、その上でね、いろんなものをうちのセンターであったり、就業生活支援センターとかそういったものにつながっていただいて、訓練あるいは、そういったロービジョンケアを受け入れられるようにしていただければ、いいのかなと思います。で今回の神戸アイセンターっていうところはね、本当にその部分ではうちのセンターに来るまでにかなりの期間を要する方が結構います。病院で診断を受けたんだけど、で手帳を持つことになったんだけども、なかなかうちのセンターにこうつながるまでに期間を要してしまって、その期間の間に仕事を諦めてしまう方なんかもいらっしゃいますんでね、そういったものがどんどん減っていくようになっていただければなと思います。うちの方のセンターもどんどん、まあ、そういった周知をしていって、視覚にね、見えづらい見えにくいことがあった時にすぐ相談が受けられるような体制を作っていきたいと思っております。
はい、
はい、盲学校としましては、まあ、今まで通りこう地道にですね、企業と回りながら先ほどのようなこう取り組みをしていこうとは思ってるんですけども、まあ、それと並行しまして、まあ、例えばこういう今日のようなシンポジウムであったりとか大勢の人の前にですね、こういろんなこう紹介をさせていただいたりとかすることで、やっぱり効果的に合理的に、こういったことが進められるのではないかなというふうに思っています。また高橋先生の方にですね、ぜひ全国でこう全国をこう飛び回られてご講演されてますので、ぜひ、そういったことをもう全国に、広めていただく、もう本当に一番こうこのアイセンターがね、格好の場だと思いますので、これから2年後3年後随分とこう視覚障害者の就労変わってくるんじゃないかなというふうに期待をしています。はい、
私の方で幅を広げるということで考えるのがですね、まあ、特に新職雇用の求人なんか見てみると、まあ、企業の方も正直各障害者が何ができるのかなっていう感じでこう出されてることが多くて、そのままであるとやっぱりこれは見えてないとできないなとか、これはやっぱり視覚障害の方には無理かなっていうふうな求人が多いんです。で私がですね希望するのはですね、特に就労継続復職とかの事例であるんですけども、就労の幅っていうんですかね、視覚障害の方の個々の、能力を見て、でもうこれからその障害者雇用は何かこう正社員のお手伝いとか事務補助的な仕事っていうのではなくてですね、こうその人その人の能力を本当に活かせるような、発展させられるような能力開発っていうんですかね、キャリアアップを企業が積極的にやってほらいたい。今通常の社員でも必ずそのキャリアアップってことを企業は考えて、まあ、社員の教育に当たっている中でですね、障害者だからっていうんじゃなくって、そのいろんな障害がありますけども、それぞれの障害の方がやはり10年20年同じ仕事っていうんじゃなくて、やっぱりその会社の中でその人の能力が伸ばせるような柔軟なその教育システムっていうんですかね、そういうのを企業が取れるように、でそこをそれこそ、いろんな機関がコンサル 展をできるように事例なんかをタートルがどんどん上げてくれてますので、それを参考にしながらその人その人の、能力アップキャリアアップにつながるような支援をしていくことで結果的に就労の幅が広がっていくんではないかなと思います。
ゆかさんもこうなんかどういうふうにすれば広がるかっていう当事者の目線で何かありますかね。
はい、タートルのゆかです。その、まあ、本人の努力と、まあ、企業の理解を進めるためにはですね、やはり、まあ、その眼科医療とかリハビリ施設、訓練施設、あと就労支援機関とか行政、まあ、福祉も含めてですけども、その各機関の連携協力っていうのは不可欠だと思います。例えば眼科医による、まあ、ロービジョンケアと職場産業医との連携ということにつきまして、視覚障害者、まあ、とりわけ中途視覚障害者にとって、雇用継続就労継続していく上で、ロービジョンケアというのは大変重要だと思います。ですので、ロービジョンケアをできる眼科医、まあ、先ほども申しましたけれども、ロービジョンケアのできる眼科医をもっと増やしていけばと思います。三宅先生はその眼科医と産業両方されているということで大変心強いんですけれども、そういった形で、ロービジョンケアを進めていっていただきたい。でそれと合わせてですね、まあ、眼科医の先生にお願いしたいのは、まあ、対象の方が受診した際にはですね、ロービジョンケアを、まあ、早めに、始めていただいて、まあ、本人の、まあ、障害需要を図りながら職業リハビリテーションの方へですね、つないでいっていただくとともに、まあ、職場での適切な配慮が受けられるよう産業医等との連携を図っていただければと思います。ですから、まあ、その中途視覚障害者にとっては、まあ、眼科医が、まあ、スタートっていう形になってくるかと思います。それでなおかつ同時進行的に、リハビリとか職業訓練、また会社の理解を進めていくっていうことがですね、一つ終わったら次、一つ終わったら次じゃなしにある程度重なり合うところが出てくるかと思います。それに対して連携協力をいかに進めていくかっていうことが重要になってくるかと思います。また先ほどもちょっとお話しあったかと思うんですけれども、その視覚障害者っていうのは、まあ、他の障害、まあ、聴覚とか視とか内部障害とかに比べますと人数は少ないし、また働いている割合も少ないかと思います。ですから今その事業所に求められている法定雇用率っていうのは、まあ、2% とか言われてますけれども、それどの障害であっても1人、例えば、まあ、カウントされます。ただ視覚障害者にとっては、なかなか厳しいということで、障害者間の格差もあると思います。ですから、まあ、制度の関係ですけれども、まあ、視覚障害者を雇用したら 1.5 倍にするとかですね、2倍にするとか、そういった形で、まあ、優遇ということじゃないんですけれども、そういう障害者間、障害の種別によって違いがあるということをですね、もっと分かっていただけたらなと思います。
はい、柏原ですが、ある企業の方がおっしゃってたんですけれども、雇用率があるので障害者の方を雇わないといけないという気持ちは十分あると、しかし障害のある方を、雇うと、その人がちゃんとできるだろうか、ちゃんとできるだろうかと常に心配していないといけない。でうちの会社にはその心配する余裕がもうとてもないんです。経済的にも、精神的にもというふうにおっしゃっていました。でも心配、まあ、経営者の方、また上に立たれる方が、職員の方、従業員の方のことを心配するのは当然のことであって、それを障害があるからとか障害がないからとかということではなくって、その人がちゃんと働けているか、ちゃんと能力が発揮しているかということに障害があるとかないとかは全く関係ないと思うんですね。ですので もっともっとですね、あの企業、それから雇う側、それから、これから社会で働きたいという人たちが、もっとお互い知る場がもっともっとたくさんあれば、もっと働く雇うっていうことの、速度がですね速くなっていって、で新しいものが生まれてくると思います。そういうところをですねこれからもっと力を入れてやっていければなと思います。
はい、ありがとうございます。連携をねするっていう話と、それから企業と、つながっていく、視覚障害者も、支援者もつながっていくという話かなと思うんですけども、実際にそういう活動をですねずっとしてきてるんじゃないかなとは思うんですけども、それが多分ケースがあるとやるけれども、ケースがないとやらないっていうようなことにもなってるんじゃないかなと思うんですけども、こう例えば今日ここに、神戸とか、神戸大阪のですね関係者がこうバッと来てますが、この皆さんが座っていただいている皆さんがこう企業の方がねここに座っていて、ここに座っている方が視覚障害のことをもう少し説明をして働けるよっていうことを言えると、またちょっと違った感じになっていくのかなと。やはりこう1対1で攻めていってもですね、なかなか攻めきれないっていうのがあると思うんですが、こちら側に座る人が変わってくるとどうかなと思うんですけども、小林さんの方とかそういう障害者の職業説明会みたいなのはされてますよね。
そうです、ハローワークを中心にやって説明会というのをやっていますね。
そこでは例えば視覚障害についてのこう何かプレゼンをするような場っていうのはあるんですかね。
ありますね。視覚障害に限ったことではないんですけれども、お話をしていただいて企業の方にも聞いていただいてという取り組みはやっております。
例えばそこにこういうメンバーが行くとか、先ほども盲学校のスーパー先生が行くというようなことも可能ではあるんですよね。
それはもちろんやればきっと理解は進むと思いますね。
そうですね、やはりそういうようなことをしていかないと、大きくは変わっていかないですよね。多分皆さんずっと一生懸命やってきていただいている結果は積み上げてはきているんですけども、大きく変えていくというとそういうのがないといけないなというので、例えば先ほどアイセンターの構想の中で、視覚障害者の雇用事例というような形で、表彰するというようなことの中で、やはり今みたいな話を視覚障害者ができるという話をさせていただくような場を設けていただくというのが一番いいのかなというのを今話を聞きながら思っていたところですけれども、そういう意味ではアイセンターというのに対しての期待というのがね、就労に関して言うといろんなことが一緒にやっていけるのかなというのを感じていただいているのかなと思いますが、最後に一言ずつ言う時間がありますけれども、私はあとこれをもう少しこれからやっていきたいっていうようなことがあれば一言ずつ言っていただいて、それ多分時間があと3分ありますので終われると思いますので、どうしよう、じゃあ柏原さんからいきましょうか。マイク持ってますのであ
、はい、そうですね、今日は本当に神戸 も, もう本当に皆さんと一緒にこれからまだまだですね至らぬところたくさんあるんですけれども、さっきも申しました、もっともっとですね、就労に関してはみんながもっと、分かり合って、本当にこう目で見て感じて、でそこからスタートできているというそうい う, こう土俵を作っていけたらと思います。本当に皆さんと一緒に頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
タートルは最初にご説明いただきました通り、関係機関との連携、協力をいただきながら視覚障害者の就労支援に特化した活動をしております。設立以来、任意の団体の時からしますと今年でも21年になります。いろいろ事例も積み重ねてきておりますけども、まだまだ視覚障害者の就労というのは厳しいものがあると思いますので、今後もですねいろいろ意見交換情報交換しながらご指導いただければと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
私の方で最近考えていることなんですけど、確かに本当に関係機関との連携というのは大切だなと。で、ともすると私どもも利用者抱えているので、そのそこで手一杯ということになりかねないんですけども、 例えばこれからアイセンターさんでもしそういう就労の相談があればもう喜んで私も参加させていただきますし、先日もちょっと、他の、視覚障害の、サービス提供施設の方には私も出て行って就労の相談を受けました。やはりフットワーク軽くいろんなところにこうさまざまな機関があるわけですから、そこが横の連携をしていくことでやっぱり就労の相談の幅を広げることができるんじゃないかなと思っています。これからも他のところと協力してやっていきたいと思っています。
はい、盲学校で最近はですね視覚障害だけではなくて例えば知的障害とかそういった重複障害の生徒が増えてきています。でそういった生徒の中に、アンマハリキはちょっと国家資格なんで難しいんですけども、それ以外の分野で就労したいという希望が出てきておりまして、近年非常にこう厳しいんですけども、それが可能になったというケースがあります。でその、端的に言いまして、このなぜ可能になったかというのは機関連携のおかげだと思っています。盲学校とハローワーク、労働局、障害者就労推進センター、それから障害者職業センター、神戸市の保健福祉局といろんな関係機関に協力をいただいて、本当にバックアップをいただき企業に働きかけた結果、企業も理解を示してくれたということだと思っています。ですので盲学校だけではとてもダメなんですね。本当にいろんな関係機関の方々の協力を得ながら、こういった難しいケースも可能になると思っていますので、今日もおそらくいろんな関係機関の方がいらっしゃると思いますが、ぜひ今後もですね本当に単独ではなくて、複数の関係機関一緒にですね協力しながらやっていきたいなと思っています。今日は本当にありがとうございました。
はい、神戸視力障害センターです。神戸アイセンターがねできたところではおそらく、だいぶまた状況が変わってくるんだろうなと思っております。そういった視覚障害の、方の眼科の先生もだいぶ変わってきておりますんでね、ロービジョンケアの診療点数がつくことによってうちの方に眼科の先生から相談とかが結構来るようになっておりますんでね、そういった連携がどんどん築かれていっておりますんで、神戸アイセンターができればさらに加速していくんではないかなと思います。それで安心してください、働けますよみたいな感じでね先生が言っていただけるとすごい安心できるんじゃないかなと思っております。はい、以上です。
ありがとうございました。なかなか大きいテーマですので、これでということはなかなかないんですが、時間になりましたので終わりにさせていただきます。また機会がありましたら高橋先生、宮城先生、ぜひこの5人をですねまた舞台に上げていただくようなことがあればなと思いますので、よろしくお願いします。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。お待たせいたしました。それでは視覚障害者の暮らしについて考えるを始めます。パネリストおよびその所属機関のご紹介です。読み上げは近畿ビジョンサポートスタッフ海老沢弥生さんです。
こんにちは、海老沢と申します。私は原稿を目で見ることができませんが、パソコンの画面読み上げソフト PC トーカーの音声を聞きながら耳で見て読ませていただきます。よろしくお願いします。それではパネラーの皆様の受賞ご紹介をさせていただきます。まず日本網膜色素変性症協会兵庫県支部副支部長伊藤節代様。協会のスローガンは私たち自身の手で治療法の確立と生活の質 QOL の向上を目指すです。兵庫県支部は難病連にも所属し、年に5回から6回の医療講演会、視覚障害者のための総合福祉機器店アイフェスタ、毎月開催している笑いヨガクラブと交流の場、おしゃべりサロン、その他コンサート、防災セミナーなど年間20回以上の催しを企画しています。閉じこもりがちになる視覚障害者が一人でも多く外出する機会を提供すること、そして視覚に障害を持っても自分らしく明るく元気に生きていくことを願い日々活動されているとのことです。続いて近畿ビジョンサポート代表代行武田幸男様。 近畿ビジョンサポートは医療と福祉の架け橋にを合言葉に、視覚障害当事者と医療やリハビリテーション関係者、福祉用具事業者など多彩なメンバーが集まり活動をしているボランティア団体です。定期的に仲間づくりや情報交換の場として誰でも参加ができる KVS サロン、40歳代中心の女性のためのチャイム、市の訓練士などの医療関係者向けの情報交換やスキルアップの場である ORT サロン、お元気なシニア向けのフルーツクラブ、働くがキーワードのホットポットの会など、それぞれの状況に合わせたサロンが各種あります。また一般の方や事業者への周知活動も活発です。滝田様はじめ KVS からのメッセージは、見えなくなってもできることはたくさんあります。いつでもお気軽にご相談ください。次に、特定非営利活動法人神戸アイライト協会理事長歩行訓練士森和成様、1999年神戸地区での視覚障害福祉、特に歩行訓練などの訪問指導の充実を目指して神戸アイライト協会が設立されました。2007年中山記念会館に移転、2008年には神戸市委託で視覚障害専門相談事業を開始しました。2015年この事業で兵庫県内に初めて常勤専任の訪問指導員を配置することができました。このほか協会ではパソコン講習、通所施設運営、ガイドヘルパー養成事業などを行っておられます。続きまして、キララの会石川よし子様。キララの会は20代から40代の見えない見えにくい仲間のネットワークです。京阪神を中心に今年で活動15年目を迎えます。カラーコーディネート講座、仕事サロン、子育て会、スマホ、スポーツ、趣味などの体験、お出かけ企画など、キララ世代ならではの実践的テーマで年間12回以上の交流をしています。キララの会の活動は網膜色素変性症の石川さんにとってのライフワークですそうです。石川さんは京都地区リーダーとして8年若き仲間のトライをサポートされています。京都府視覚障害者協会職業部との共催である仕事サロンは、立ち上げから運営全般を担当、また医療福祉関係者との連携でキララの会の仲間や情報につながるためのワンクッション交流会も適宜企画しています。段階的な心のケアの場を設け、連携後のフィードバックを徹底することで、きめ細かな個別支援につながるよう努めていらっしゃるとのことです。次に、山形眼科医院院長山形義隆様。平成9年から見えにくい方々の社会復帰のお手伝いを始められました。ロービジョンケアとして視能訓練士さんとともにルーペや単眼鏡、遮光メガネなどを選んで使い方のお手伝いをしたり、社会復帰に必要な情報を提供されているそうです。山形様がこれまで力を入れてこられた活動が2つあります。1つ目は、ロービジョンケアがあるということを見えにくい方々全員に知ってもらえるような広報活動です。2つ目、多くの眼科でロービジョンケアが行われ、さらに見えにくい方々ができるだけお住まいの近くでケアを受けることができるように、兵庫県内の眼科医や視能訓練士さんを対象とした啓発教育活動です。山形様はこれらの活動を通して日々見えない見えにくい方々の伴走者でいてくださっています。最後は、社会福祉法人日本ライトハウス情報文化センター岡田天音様。大阪地下鉄四ツ橋線肥後橋駅の2号出口すぐにあるアクセスに便利な 視覚障害者情報提供施設です。展示図書、録音図書の貸し出し、対面リーディングサービスなどの図書館業務とともに、視覚障害者用の用具、機器の展示、紹介、販売、操作説明などが業務内容です。拡大読書機やルーペをはじめ、白杖、音声時計、生活用品、パソコンや iPad などいろいろな用具、機器を実際に体験する場も提供しています。また機器利用はもちろん、福祉制度や生活上での工夫などさまざまな相談も受けていらっしゃいます。営業は朝10時から夕方5時まで、休館日は日曜、月曜、祝日です。以上の皆様でございます。ありがとうございました。
はい、それでは岡田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。日本ライトハウスの岡田です。ちょっとパネラーの方に視覚障害の当事者の方が多いので、さっき出してもらった順番とはバラバラに、座ってもらってます。で、早速話に入る中で、最初に、ちょっと一通り喋ってもらいますので、どの人がどの人かなっていうのをちゃんと確認しながら聞いていただければと思います。で、さっき職業の方のでもあったんですけども、事前の、アンケートを見てるとですね、実は職業に関することがすごく多くてですね、生活に関することって結構少なかったんです。で、生活に関することの中でもやっぱり社会の、こう無理解っていうような話が多かったんですけども、さっきも話が出ていましたので、今回はちょっとその中でもあったですね、視覚障害の、当事者の方、患者さんの方の、無理解と、ただ簡単に言うと、見えなくなると、何もできなくなると、患者さんの方が思ってしまっているというような意見がありましたんで、ちょっとその辺から話を、掘り起こしてみたいなと思ってます。で、ちょっと口火を切って、山形先生、眼科に来る方っていうのは実際にそんな人が多いっていう印象でしょうか。
はい、眼科の山形です。病院にはいろんな種類の病気を持たれた方が来られます。で、私の印象はそのご自分の病気、その病気の種類によって多少異なっているなという感じがするんですが、例えば脳の中に出血をするとか、あるいは血管が詰まるといったことで、あっという間に視野が半分欠けてしまうと、そういう病気の方がいらっしゃいます。その方は前の日まで全く普通の生活をしたときに突然視野が半分欠ける、このような方は一種のパニックのような状態に陥って、今岡田さんがおっしゃったような、もう多分こんな状態では何もできないというふうに思われる傾向があるのではないかと思いますし、ほとんど生活をその家族の方に頼って社会復帰が非常に遅れるという印象があります。で、ちょっと余談ですが、最近ノーロビジョンケアラーではこの突発する視野障害、これなかなかその眼科の先生捉えにくいんですね。ここに対するロービジョンケアがちょっと欠けているというのは前から気にしています。で、それに対して例えば緑内障とか網膜色変性症のようなゆっくり進行する病気というのは、もちろんご自分の病気のことを勉強する機会もあるでしょうし、今までの病気の流れで将来自分がどうなっていくかということをなんとなく思い描きながら、ただしそこで適切な時期にそのロービジョンケアというものが導入されないと、本当にいざなんとなく見にくくなってきて眼科医のもとを訪れた時、これはですね、諦めというよりはやはりこう戸惑っていると、何ができて何ができないのかがわからないと、そういうような状態に見えるんですね。ですので、そういう意味ではその場で眼科医あるいは眼科医療関係者がどのようにお話をするのかでいうことによって、その良くも悪くも大きくその人の人生が変わってしまうというような印象です。
はい。で、眼科で、そんなで、視覚リハの現場で相談を受け付けられている森さんがですけど、森さんの方なんかどうでしょう、印象的。
はい、神戸ライト協会の森です。
うちの方では実は先ほどご紹介にもありましたように視覚障害専門相談事業というのを神戸市の委託でさせていただいています。今昨年度で年間1300件ほどの相談をお聞きしています。その中でご相談にお見えになる方先ほどもお話出てましたけれどやはりもう見えなくなって見えにくくなっていろんなことができなくなったという方がたくさんお見えになります。ただ先ほどからも話は出てましたけれどいろんな用具を使うとか方法を工夫するとかいろんな情報を得るということでできることもあるんだということで気づいていく方がほとんどなんですよね。それで来るたびに表情が変わっていってというねいうのをよく見ています。まあ、ただ最初はほとんどやっぱりご本人はなかなかもできないと思い込んでいる方が多いというのは確かにあります。
伊藤さんの方は、まあ、JRPS で網膜色素変性なのでちょっと山形先生がおっしゃってた、まあ、徐々にっていう方が多いのかと思うんですけども JRPS さんの方は相談に来られる方っていかがですか。
はい、日本網膜色素変性症協会兵庫県支部 JRPS 兵庫県支部の伊藤です。そうですね、やはり網膜色素変性症という病気は徐々に機能が低下してくる方が多いので皆さんそれなりにいろいろ工夫されて結構いろんなことできる方もいらっしゃるんですけれども、まあ、中にはその火が怖くなって包丁が怖くなって料理ができない、でもヘルパーさんに作ってもらうだけ、チンするものだけ食べてるとかいう方もいらっしゃいますし、またご主人が何でもしてくださるんで何もしないままずっと座ってるうちに何にもできなくなったって方もいらっしゃるんですね。はい、いいのか悪いのか、あと男性の方なんかでねもう本当に定年まで一生懸命仕事をしてその時はすごい集中して仕事をしてらっしゃるんですけれども、あ定年になった、あこれでいよいよゆっくり暮らせると思った途端に見えなくなったって言ってそれからもう外出るのが怖くなって閉じこもっていたという方もいらっしゃいます。
はい、でしたらですね、まあまあ、多分ですねここに来られてる顔ぶれ、まあね、実は正直最初に予想していたのとかなり違って知ってる顔が何人か来るんだろうなと思ってたんですけども知ってる顔が半分以上いるとは思ってなかったのでもちろんここに来られている方って結構ですね見えなくてもいろいろできるんだということを知ってる方が、多いと思うので今更なんですけども、そうですね、じゃあ石川さんですね、ちょっとあれを変えてですね、実際に、こう当事者の立場から、あるいはグループに来てる方なんかの例で、見えないけど、こんなことできてるんですよとか、で、どうだ、すごいだろうみたいな、こう、なんかエピソードとかありますか。
キララの会石川です。岡田さんから無敵エピソードということですので、はい、色がわからない特に色変の方よく見えている段階から非常に色の識別が難しくって、お買い物に行くけど実際にやっぱり判断して買うことに消極的だっていう声を聞くんですけれども、私自身も子供の頃からはっきり分かってたかというとは微妙なんですが、実はもう非常におしゃれ好きでお買い物大好きなんです。どうやってやっているかというと、淡いピンクですよなんて言われてもはっと思っちゃうんですね。それは桜色なのか、オレンジのかかったピンクなのか、ローズがかかった青みの入っている少し大人っぽい色なのか、それは例えばスモーキーなのかクリアなのか、非常に掘り下げて売り場の方と質問して、お似合いですよではなく、自分はこれは上下合ってる、自分できっと合ってる色の組み合わせ合ってると自分の判断で選びたい、それは、若干今よりは見えてた時の気持ちと同じ気持ちでやり続けたいという気持ちから、こと細かに説明します。で、売り場の方も、この人見えてないけどすごい 色知りたいんだなっていう気持ちが伝わると相手も一生懸命伝えてくれますので、そういった形でやっています。でその現場に行く行き方はですね、頭の中の地図が入っていれば一人で行って、デパートとかだったら視覚ガイドっていうのを採用しているところもありますので、そういう方のお世話になって、行くこともありますし、スーパーなんかだったらサービスカウンターを利用して一緒にカートをしてもらって、本当に赤い札の安いものだけ言ってくれって言って、おすすめではなくて、安いものを聞いてバッチリ買って、自分は白杖だけでハンドバッグだけを持って、手ぶらで配達を頼んで、帰るというような、ことをしております。はい、これぐらいでよろしいですか。
あ、はい、ありがとうございます。緊急ビジョンサポート、武田さん、緊急ビジョンサポートを当事者団体というのかどうかは微妙なところで、いろんな方が集まってるんですけども、結構当事者のスタッフ等も多くて、バリバリやってもらってるというところがありますので、なんか似たそういうエピソードあれば一つお願いします。
緊急ビジョンサポート、KVS の武田です。よろしくお願いいたします。話がね、どんどん変わっていくので、何を答えるのかな、次は、とか思いドキドキしながら、何ですか、どんなことができるかとか。
はい、すごいでしょうっていうね。
すごいでしょう。
まあ、今さっき、海老沢さんがやった
そうですね、海老沢さんのやってるの上手でしたね。誰かしらと思うような声で、今日はお上品。はい、よそ行きの声で、あんなこともね、されてる人がいてたりだとか、そうですね、iPhone すごいんですか、今時先生、今のすごいのかどうかなのか分かりませんが、iPhone 使ってる方もすごく多いですし、何がすごいのかがよく分からないよく分からないですけど、岡田さん、ね、戻します。
まあ、多分ね、メンバーが悪いって言うじゃないですけど、ね、なかなかこういう世界に入ると、ね、うち日本ライトハウスで今武田さんを含め4人視覚障害職員いるんですけど、みんな iPhone 使ってるんですね。でそれをこう来た人に言うとみんなびっくりするんですけど、ここへ来てる人あんまり驚きがないんですよね。これが慣れてしまう悪いところなんですね。で、まあ、そういう、結局できると、見えなくても見えにくくなってきてもいろんなことができるんだと。で、それをこう主張するのが、まあ、ここに来てる人たちの、立場であって、じゃあ、もうちょっと具体的に、そういう人たちに、こう見えなくてもできるよ、見えて、っていうのを知らせるためにですね、それぞれなんかこうそれぞれの立場でこんなことを、やってますとかやりますっていうようなことはありますか。武田さん、マイクを持ってるね、そのまま。
それだったら大丈夫です。ですね、どんなことをやってるかですね、知らせるためにやっているか、一部の方でも、三宅先生、情報障害とかっていう話とかね、情報提供とかすごく大事だと思ってるんですね。で、当然当事者の方には知ってもらわなくちゃいけない、医療関係者の方にも知っていただかなくちゃいけない、福祉関係者の方にもね、状態をちゃんと、そうですね、市の福祉の方にも、きちんと状態を知ってもらわなくちゃいけないんですけども、それぞれのね、カテゴリーの中ですごく皆さん頑張ってらっしゃっている。神戸なんかも特にそうですね。そうなんですけども、それをつなぐ人、間に、人が入って、で他のね、視覚障害に関わりのない方が間にいてないと、それがどんどんどんどん広まっていかないと思ってるんですね。で私たちは近畿ビジョンサポート、最近は大阪の方で活動していますが、どんなことをしているかというと、全く視覚障害に関わりのない方、
興味のない方にやっぱり情報をつなが、伝えていかないと、最終的に家の中にこもっている視覚障害者の方に伝わらないんじゃないかということで、今日も皆様のお手元の方にお渡ししておりますが、2つ折りの A3 の、チラシありますね。大阪府の事業です。大阪府の消費者フェアというのが2月20日にあります。でそちらの方は、福祉の、フェスティバルでも何でもないです。一般の消費者向けの、催しになるんですけども、そういったところに行って、私たちやろうと思っているのは、本当にグランフロントなんですね。場所はグランフロントです。不特定多数の人がすっごくたくさんいっぱい来るところ。で、視覚障害に興味がある方に向けての話はどこででもできると思うんですね。そうではなくって、通りがかりの人たちに視覚障害者見かけたらこういうことしてねとか、こういう手引きが必要だと思ってるんですよ、信号青って言ってるくれるだけでも嬉しいんですよみたいなことを、全然関係ない方に伝える、でそういったサポートをしているところがあるんですよということを一般の方に知っていただくということを、ずっとやってる。で今年は消費者フェアですけども、広く、府民の方に、お知らせするような活動をやっています。あとですね、事業者に向けて、毎年これも、やってるんですけども、事業者の、顧客満足度とかやってるところの方の方と一緒に、視覚障害者の人こう思ってるんだけど、事業者の人はいやそれはできないのはこういう理由があって、じゃあこれだったらできるけどどうみたいなやり取りをする、双方向コミュニケーションっていうのもやっています。でそうやって広く広く今まで視覚障害者の方に関わりのなかったところに、声をお届けするようなことはやっています。
ありがとうございます。決してやらせの宣伝ではありませんのでありします。何を喋るかは知らなかったんです。伊藤さん何かありますか。
どの分ですか。
はい、
こんなことできる、はい、すごいでしょうのは飛ばして、
はい、そういうことを知らせるためにやっているような、取り組みとか、
皆さんにですね、はい、やっぱりその海老沢さんがね今紹介してくださったようにね20回以上のいろいろこうイベントをやってますので、まあ、そんな中で来られた方に来られた方っていうのは大体こう何かこんなこと知りたいなとかやっぱり、こんなこと困ってるっていう方が大体来られると思うんですね。でそんな方々が来られてで、まあ、こちらも何人か参加してますからでこんな困ってるよっていう話があったらそしたらこんなことできるよっていう話をしてで、まあ、必要であればアイライトさんの紹介であったり神戸市力さんだったり情報文化センターとか行ったりとかいうふうなそういうふうな紹介っていう形でしてますね。あと福祉の方でもこんな何いろんな道具ご存じないかこんな道具があってで役所に行ってこんなしたらこんなもらえるよとかいうそんな感じでしてますね、うん、はい、
うん、ありがとうございます。思いのほか時間を取っていくのでちょっと先に話を進めていきたいと思います。でまあそういうのはいろいろできるようになるためのものとして視覚障害リハビリテーションというのが、あるのかなと思うんですね。でまあ先ほどから言ったようにメンバーを見渡してですね今更視覚障害リハビリテーションが何かという説明をすることはないのかなと思いますのでちょっとよく言われるあれなんですけどねちょうどパネラーの方ですね、伊藤さん石川さん武田さんと3人視覚障害当事者の方おられるんですけどもいや石川さんしたら石川さんはどこかで視覚障害のリハビリテーションの訓練を受けられましたか。でどういうきっかけで受けられたかとかっていうのをちょっとお話ししてますか。
はい、キララの会石川です。私はもう、小さい時に、目のことを分かっていたんですけれども、ずっと普通教育で来たもので根性だけで頑張らなあかんと思い続けて32年を過ごしてしまいました。で、子供が欲しいと思って、 不妊治療のことも含めて子どもの遺伝のことなんかも含めて相談したいと思って教壇にて高橋先生と出会って初めて JRPA さんと手帳取得のため の, あのお話というか情報提供をいただいたのがきっかけで、手帳申請をしたら、コロコロと教師長から展示講習会のハガキが届いたり、巡回相談員の方からお電話をいただいたりいう形で、京都ライトハウストリーロの生活訓練に、自然につながっていけたということです。
はい、そしたら、まあ、眼科で、消化を受けたところ、眼科を受けたところからつながったというケースですね。
そうですね。うん、
伊藤さんはどうですか？
はい、私は、平成15年に、視覚障害者2級というふうに診断を受けたんですけれども、その時は特になくて、でその時に JRPS に入りました。で、うん、JRPS や KVS の講習会なんかに出るようになって参加するようになって、でそのいろんな情報は本当に手探りで自分のものにしてきたっていう感じがですね、もう自己流っていう、うん、で、そういうことを続けていく中で、4年ぐらい前ですかね、神戸視力障害センターにやっぱりちょっと自己流じゃなくってちゃんと習ってみたいなと思って、うん、でまあ、子どもたちもちょっと手が離れましたのでね、自分も勉強しようと思って、まあ、通称で、半年が結局1年ぐらい、うん、通ったかなと思うんですけど、はいはいはい、
その JRPS を見つけはったのは どっからなんですか？
インターネットです。
あ、
網膜色素変性症を言って、入れたら
出てきたというですね、
日本網膜色素変性症って出てきて、はいはい、そこの兵庫県支部でその時に、担当の方の電話もあったので、そこに電話してっていう感じですね。
はい、はい、いやちょっと眼科で言われてからは遠回りしている感じのですね、う
ん、眼科の先生からは残念ながら何も
山形先生の表情が微妙に変わっ て
申し訳ございません
、はい、武田さんはどうですか？
どこで出会ったか。
はいはい
私は初めて病気の名前を聞いたのは中学校1年生の時だったんですね。で視力的にはその時はもう全然大丈夫だった。で大人になってからも、そうですね、でもまあその時にですね、まあ、0.7 ぐらいだったの視力ね、 0.7 から 1.0 ぐらいあったんですね。でそこであなたも網膜色素変性症という病気です。で、悪くこれからずっと、視野がどんどんどんどん狭まってきて、最後には点になるかもしれないので、あなたはね将来ね仕事についてもクビになったりするかもしれません。だから今から貯金をするなり保険に入るなりしておきなさいと言われたんですね。それからは、四半世紀そういったことを言われることはなかったですね。で25年以上経ってから、自分で、そういった何か悪くなってた時に行くところはないんだろうか、盲学校があるっていうのは知ってたんですよ。そういったところしかないと思ってたので、電話帳で食って調べて、でやっとリハビリにたどり着いたという感じですね。
はい、これもちょっと遠回りしてるようなですね。で、なかなかこういろいろアドバイスをくれはる割に、ね、仕事を失うかもしれないというところまでアドバイスをくれはる割にリハのことは教えてくれはらなかったですね。で実はまあ山形先生がですね、ここ のメンバーでパネラーで来た時に視覚障害の方の不安を今回 不満を私は一心に受けますという覚悟を持って臨んでもらっていただいているようなんですが、まあそれがあるので聞きますけども、まあ、眼科でですね結構ですね、眼科の先生よき眼科の医者というのは、こう病気を治してなんぼなんだから治らない病気って嫌いなんだみたいな治せないなんて眼科の医者の敗北じゃないかみたいな、 ことを言うという噂を聞いたんですけども、まあ、眼科の先生ってちょっとどっかにそんな感覚あるもんなんでしょうか。
はい、岡田さんやらせはないって言い張りましたけど、うまくこういう方向に誘導されてるなと思うのは、結局は眼科の先生が目が見えなくていく早期に視覚リハビリテーションとかロービジョンケアをなんで言ってくれないんだという、そういう問題なんですよね。はい、でそれについては、先ほどの前頭葉葉たる三宅先生の話とは違って、私はその日本の多くの怠慢な眼科医を代表して、お詫びもしないといけないし、釈明もしないといけないし、それから未来につなげていけないと、いけないということでお話したいんですが、まあ、医療の敗北というのはちょっとまあ厳密というかね、医療の限界と言った方がいいのかもしれませんが、まあ、医者、眼科医がその早期にそういう視覚リハラ、ロビジョンケアを伝えられない理由っていくつかあるんですけど、一つは大きな病院が忙しすぎます。患者さんが多すぎて、で大きな病院では午後から手術がある、午前中に何十人という患者さんをこなせないといけない。でその中でやっぱどうしてもそのロービジョンケアというのがちょっと後回しになっていくというようなことが一つで、もう一つは治療を受けたい、で治りたい、あるいはこれ以上病気を悪くさせないために治療を受けて努力されている患者さんに、その視覚リハあるいはロービジョンケアというのがいわゆるターミナルケアというように解釈されてしまう、これへの懸念とか不安、私のようにもう18年20年やってきててもなかなか言い出せない、そういう患者さんもいらっしゃるんですね。ですから一般の若い先生方だとなかなか難しいんじゃないかと思いますから、まあ、その辺も含めて今後そのロビジョンケア その実際の方法もそうですけれども、いろんな病気のいろんな段階で、まあ、どんな話し方をしたら一番患者さんが受け入れてくれるか、患者さんの性格も含めてですけど、まあ、そういう勉強会もしないといけないなと、まあ、岡田さんのこの振りを予想しながら考えてきました。
はい、ありがとうございます。覚悟を決めてもらっているということなんで、振りやすかったんですけども、でじゃあちょっとまあそこに追い打ちをかけるわけじゃないんですけども、特にですね、伊藤さんとか武田さんとかですね、その遠回りしてリハにたどり着いているというようなことも含めて、眼科でもうちょっとこんな情報が欲しかったんだとかっていうのはありますか。そのリハの情報に関わらずでもいいんですけども。
そうですね、やっぱりその目の状態っていうのは、自分ではこんなふうに見えてるって思ってるんですけれども、でどんな道具使ったら何ができるっていうことまではなかなか本人は情報も知らない。そんな時にやっぱり眼科の先生だとか視の訓練士さんっていうのは、その私の見え方とかどの辺に視野があるとか、これ使ったらこんなんできるに違うかっていうことを適切にアドバイスしていただけるんじゃないかなと思うんですね。だからその状態の時にその適切なロビジョンケアとかことをしてもらうと、もっと皆さん生活が楽になったんじゃないかなと思う。私自身もね、本当にロビジョンケアって言葉に出会った時に、ロビジョンケアって何なんだろうって、まあ頭ではその低視覚でその残った残存式の有効に使うっていうのは、うーんとか思うんですけど、実際にどんなことができるんやろうって、私にまだ使える道具ってあるんやろうかっていうふうな、それ誰教えてくれるんっていう、そういう感じで、どこ行ったら教えてもらえるんやろうっていうのが、初めてロービジョンケアって言葉を聞いた時でした ね、はい。
ね、武田さんはどうですか。
病院ですね、
もっとこんなことを、ね、こんな情報をくれたらよかった。
そうですね、情報をくれたらよかったと思ったのは、そうですね、そういう情報をくれるところなんだと知ってからですけども私本当に知るのがすごく遅かったですよね。それまでにも病院にはさすがに二十何年間の間に何回か行ってます。でその間に何院か行ってますけども、大体網膜色素変性症治らないので、もう来なくてもいいよと、2、3人のお医者さんから言われてますね。来ても治せないので、まあ来てもいいけど来なくてもいいよ そんな感じでしたね。なので本当に情報を受けれるところってなかったんです。で、私一番初めさっきも申しましたように、12歳の頃で中1の時でした。で、その時に将来目が悪くなって、クビになる、仕事をね、せっかく働いてもね、クビになる人が多いんですよって言われた。で、じゃあ私が例えば大学に行って就職する意味って何やろうと思うんですね。大学に例えば一生懸命行って就職してもクビになるのか。それならどうするもう中学校から私働こうかなと思ったぐらい だからもう本当にそういったあの中途の方、早い時期に今その人に何にもその拡大読書機が必要でなかったとしても、将来あなたが悪くなったとしても、世の中にもこんなものがあるんだから何にも心配することないんだ、もう自分がやりたいことをやればいいんだよみたいな、自分が行きたい道に進めばいいんだということを教えてほしいかったですね。だからあのさっき山形先生のお話の中で大きな病院でという話があったんですけど、先日あの大阪の眼科医会の方とこれからお付き合いしていきましょうねみたいな話をしてるんですけども、でそこで、じゃあどこにつないでいくのか、開業医の方がつないでいくところは大学病院だっていうふうにイメージしてるされているところが多くって、おやそれも違うなというふうなことを感じている今日この頃ですが、またそれは後ですね。はい。
はい。そうですね、あのこの間ちょっと実はあの大阪でもネットワークを作ろうという話でお話をしたんですけども、まあ、あのさっきですね、タイマンナー眼科医を代表してって山形先生言っていただいたんですけど、あの決してあの山形先生は怠慢ではなくてですね、私があのロービジョンケア、ロービジョンケアとあのいう言葉を盛んに言ってはる先生を知ったのは山形先生がですし、あのそれこそあの兵庫県にはあの翼というあのネットワークがあって、それをもう作り上げた立役者が山形先生ですね。でちょっとあの、まあ、この今後のアイセンターなんかとも関係してくると思うので、翼について簡単に知ってる方も多いかと思います。ちょっと簡単に説明
していただきます。時間がないので簡単に、はい、私がちょうどあのロービジョンケアを始めた当時、実は知らなかったんですけど、他の病院でもロービジョンケアを、まあ、あの頑張ってる市の訓練さんがやってはったんですね。私全然知らなくて、でもちろん患者さんも知る由もなくて、そこで私がロービジョンクリニックを立ち上げた時、この広い兵庫県からものすごい遠いところから兵庫医大まで私の働いた病院まで来られてたんです。ですので、まあ、兵庫県の中でどこでロービジョンケアやってるのかというそういう情報がないといけないということで、兵庫県ロービジョンマップというのを作ったのが最初です。でそれによって、まあ、パッと見たら自分の家の近くでもやってるところがあると思って行ける。で実はこれ、今は日本兵庫県眼科医会のホームページで、閲覧してダウンロードできますが、ちょうど兵庫県眼科医会の上部組織である日本眼科医会にも注目していただいて、今47都道府県全部、大阪府もロービジョンマップがあります。ですので、まあ、ロービジョンケアをで協力を得るにはそのロービジョンマップを見ていただければいいと思います。でそういうことをしてたんですけども、どう考えてもやっぱりロービジョンケアしている眼科の先生、指導訓練さんがいる病院、そこに通っている患者さんはいいんですけど、そういうことに興味がない、あるいは興味があってもやり方がわからない先生もいっぱいいらっしゃるんで、そういうところに通っている患者さんにはロービジョンケアの情報が伝わらない、これをどうしたらいいかということで開発したのが翼で、この、 あの政策にあたってはちょうどあの京都から京大から理系に来られた高橋先生にも協力いただいて貴重な意見をもらったんですが、とりあえずもう手渡すだけでいいと、つまり情報を知っているところを紹介するというのが目的です。
ですね。で、まあ、こういうのがあれば、まあ、あの武田さんや伊藤さんの不満 の、 あの根底にあるとりあえずそれを眼科でもらえたらっていうところにつながるからですね。で森さん、あの実際にあの翼の受付窓口にアイライトがなっているわけですけども、どのくらい変わりましたか、こう翼が発行によって。
はい、あの翼はもうご覧になった方も、ね、あの多いかと思うんですけれど、あの、まあ、うちだけではなくて兵庫県からのいろんなあの視覚啓発施設とか関係団体が載ってます。 そういう情報提供になっているかと思いますし、まあ、うちが前面に出していただいているのは先ほど言いました視覚障害専門相談事業、それをさせていただいているからかと思うんですね。それで、ですね、増えました。やっぱり眼科のドクターとか眼科のスタッフからの相談も以前より増えました。それから患者さんの紹介も増えました。それは確実に増えてます。それで、まあ、一番大きなのはやっぱりね、うちが怪しい団体ではないというのを兵庫県眼科医会に証明していただいた。やっぱり NPO 法人に行ったらね、やっぱり、いくらいろんな、ね、患者さんの支援とかロビジの方の支援をやっててもなかなかやっぱり分かってもらいにくいし、多分お会いした先生とかいるところは別ですけれど、名前だけ知ってるだけでは多分ご紹介しにくいと思うんですけど、まあ、眼科医会さんが作ってくれたということで、まあ、若干紹介しやすくなっているかなとは思います。ただまだまだやはり多くの方が知られてないなという思いは持ってますね、私どもは。
はい、ありがとうございます。まあまあ、これ翼を基本短所にしてこう、まあ、今各地で、いろんなネットワークが、できていっているので、まあ、こういうのはどんどん広がっていけば、いいのかなと思うんですけども、でちょっと時間がなくなってきたのです、でですね、まあ、実際、まあ、こういう翼でこう連携を取っていて、でこういう今最初にあったような、視覚障害見えにくくなってきた人に対して、こんなことができるっていうことを知らせていくっていうので、まあ、まさにそういう拠点がアイセンターになっていくのかなって、それが、目標なのかなっていうふうに思ってるんですけども、それぞれですね、パネラーの方でじゃあアイセンターをこう利用して、いろんな、見えない方に情報発信をしていくとか、各機関の連携を取っていくとか、そういうことでこう期待することとかですね、から具体的にこんなことをやってみたいな、できたらいいなっていうようなことっていうのを、ご提案いただきたいんですけども、どちらか石川さんいきましょうか。
はい、キララの会石川です。アイセンターが立ち上がったらですね、キララの会としましては、例えば病院からの連携で、まあ、紙1枚パンフレット1枚もらってもですね、例えば失明告知将来の断りでですね、何も聞こえなかった、でいろいろ渡されたけどもう見てないという方いるんですね。私が出会ってきた多くの人たちも、ああ無駄な5年過ごしてしもた、ああもっと早くキララにつながれてたら違ってたなって言われる。で、せっかく医療から就労へという連携をしていく、いろんな可能性をここでやろうというそのステージ箱ができるんであれば、私どものキララの会としてはそこでですね、兵庫での活動、例えば年何回かそこでスマートフォンの情報交換会、実際のユーザーがスタッフになって、こんなんできるよとか、実際持ってきてもらって、僕こんなんができひんで困ってるよっていう人たちにと一緒に対応するというよりも一緒に学んだり情報を共有する中で交流していき、また次の広がりに行ける。やっぱり心とスキルが両方伴わないとですね、気持ちだけあるけど何もできひんという、それから、いろいろできはるんですけど気持ちとか、あとコミュニケーションの能力、今一歩難しい、自分の見えにくさをうまく伝えていくことが苦手、それはやっぱり若いなりの社会経験の少なさもあると思います。そういったことも含めてやっぱり仲間とつながれる場所としてアイセンターっていう場所を提供していただけたら、私どももそういった活動の場をそこで設けて、直接なんかから今度こんなあるみたいよ、行ってみはったらどうですか、見学されたらどうですかっていうような形でいただけたら嬉しいなと思います。子育てのおしゃべりサロンやキララっていう20代30代40代世代ならではの問題に特化した居場所作りっていうのをその場でしていけたら嬉しいなと思っています。でプラスですね、こんなケースもあると思うんです。ここにおそらく会場におられる当事者の団体のリーダーの方であったりスタッフの方たちは いろんな一山二山乗り越えていろんなことができる人たちで、私もすったもんだしてますけど、まあまあできてる方です。 で、よく言われるのが、支援者の方によく言われるのが、当事者団体につないだことで、ああしたらええ、こうしたらええというのを言われすぎる。刺激強すぎるんですね。うん。いや、そうなんです。で、これは、同じ仲間やから分かってるつもりで、言うたらあかんこと言うてるんですね。ゆっくり一緒に横に並んで歩くっていうお話の聞き方がやっぱりできなければ、この人のためにこうしてあげたらいいんやっていう、自分のしたい支援、自分の言いたいところにばっかり気持ちがいってしまっては、その方のために本当になりません。私も今、職場リハの現場にいますけれども、当事者団体につながったけれども、引きこもり何年という、同じ仲間につながったがためにそうなってしまったっていうケースを聞くと本当に悲しいです。なので、ペアカウンセリングとかね、傾聴とか、静かに思いに寄り添うとお話を聞くっていう、カウンセリングの、まあ、せめて初歩的な、勉強を定期的にする、またリーダー間の情報ケースなんかを、共有して、どういうふうにしていったっていうような事例なんかを共有できるような場を設けていけたらいいのではないかと思います。以上です。
ありがとうございます。
じゃあ、森さん何かですか？
はい。そうですね。私が、地域のリハで思っているのは、3つの重要な、支援のあると思うんですよね。支援システムが一つは今ずっと話が出ている、まあ、眼科でのロービジョンケアという、まあ、入り口だと思うんです。ほとんどの方はまず眼科で視覚障害ロービジョンと出会っているということで、から二つ目はやはりそこでいろんな困難が分かったとしてもそれを実際に話を聞いてくれて、今石川さんが言ったように話を聞いてくれたり、実際リハビリテーションを受ける施設か社会支援があるのかどうか、ということですよね。3つ目は私は訪問があるかどうかというのがね、そういう社会支援があってもなかなかそこに行けない人、それから訪問、先ほど就労でもありましたけれど、施設ではなくてその方の、働いているところとか通勤経路とかご自宅にお伺いしてしないといけないケースは当然あるわけで、その中で引きこもり的な方もひょっとしたらまた相談対応もできるかもしれませんし、だからこの3つが、ね、地域に揃うことがすごく大事だと思っています。その点兵庫はロービジョンケアは私は眼科医の先生すごく頑張って素晴らしい県だと思ってますし、それから社会資源の方も私ども専門相談事業をさせていただいてますし、国立神戸盲学校近くに、ね、日本ライトハウス、京都ライトハウスもあります。それは確かに恵まれている。ただ訪問事業が、ね、神戸市さんのご理解でスタートしましたので、これをもう少し充実させていくと本当に素晴らしい神戸兵庫地域になると思っています。その入り口としてアイセンターがいろんな発信をしていただいてロービジョンケアの先進的な役割を担っていただくことを期待しています。
ありがとうございます。で、伊藤さんですか？
はい。情報障害者といわれる視覚障害者ですけれどもね、やはりそのアイセンターっていうのは iPS 細胞とか再生医療とか、それから高橋正代先生とかいうね、そのネームバリューってやっぱり皆さん期待と興味を持って来られる方もたくさんいらっしゃると思うんですね。でそこで、病気の診断を受けるだけでなく、あここでこんなことしてる、こんなことできるんやっていうね、そういうなんか前向きな気持ちになれるような、先ほど三宅先生の声のお話の中にもありましたようにね、そんな何かできるんじゃないかなっていう期待を持って帰られるようなそんな場所にしてほしいと思いますね。やはりその石川さんも先ほど言われてたようにいっぱい情報があっても潰れてしまうので、その方のニーズに合わせて、こんなことをができる、あんなことができる、ダピアカウンセリングであったり就労であったり、そういうことにつながって患者会につなげていくなんかもありますけれども、iPhone の講習会とか iPad の講習会とか、そういうことがあればみんななんか、あアイセンターってどんなんできてるんやろってちょっとなんかワクワクするような、そういうふうな施設にしていただきたいなと思っております。はい、
山本先生です
か？はい。眼科医として、まあ、アイセンターに臨むことで一つは情報発信源として、それはもう三宅先生にお任せしておけばいいと先ほど の講演を聞いて思いました。もう一つは先ほどの私の話の続きなんですけど、病院の事情ということですけどね、やっぱり首脳訓練士さんというのがロビジョンケアに非常に大事なんですね。でその首脳訓練士さん、実は過去には 病院のロビジョンケアをしても病院の収益にならないからロビジョンケアをするなと、眼科の検査をしてくれと言われてロビジョンケアができないということも何回も聞きました。現在はある資格持っておれば眼科医ある点数取れますけれども、市の訓練さんがいらっしゃってても点数を取れないんですね。まあ、そこも含めて金銭的な心配をせずに、その市の訓練さんがゆっくりロビジョンケアをできる施設、あるいはこれは高橋先生の言葉でもあるんですが、ロビジョンケアを学びた市の訓練さんが例えば実習を受けるとかいうようなことができるような施設、そういうのを望みたいと思います。
ありがとうございます。で最後に武田さん。
武田です。ですね、アイセンターに臨むことですね、いろいろあるんですけども、まずですね、今回のテーマが神戸発未来型医療とロービジョンケアですよね。で神戸、もちろん先生未来型医療やってらっしゃる。でそれを、ロービジョンケアのアイセンターできることによって、病院が頑張ってる、福祉が頑張ってるじゃなくて、もうさっきと同じですけど市民力をもっと活かしてほしいっていうのは私一つなんですね。でネクストビジョンの構想の中にもいろんな点が丸がいっぱいあって、福祉があったり、就労のなんとかがあったり、それを囲む市民力を作ってくださいというのは私の本当のお願い。今日は神戸市からもね、局長さんいらっしゃってるので、本当に明日からね、市民力をもっと活用することを考えていただきたいと思ってるんですね。神戸市本当に実は政教とかね、震災もあった市民力すごい豊かなところなんですよ。そういったストックがもともとあるところで、それを使わないでなんでみたいなことすごくありますので、病院が発信していることを市民が伝えていくとか、で今回 のシンポジウムは大学政教さんにお手伝いいただきました。で大学生の方たちもたくさんお手伝いいただきました。それはもう今まで視覚障害者 の集いに視覚障害関係のボランティアの方に手伝ってもらうっていうのは普通かもしれないけれども、そうじゃなくって全然関わりのなかったところの方にお手伝いいただくっていうことがまず大事なんだろうなということ、あと視覚障害者の方が自立して消費生活を送っていくためとか、シンポジウムのテーマにはありましたけれども、消費者市民社会ですね、市民の方々と一緒に作っていくアイセンターっていうのを私望んでいます。以上です。
はい、ありがとうございます。いろいろ話が出てきまして、で、ね、時間がもうなくなってしまってあれなんですけども、で多分ですね、こう前のパネラーの人たちがこうこれをこうやっていこうって言ってもなかなかできるものではなくてですね、そんで、もっとこう力が必要です。で、まあ、多分その力の先頭にいるのが今日ここに来ている方々、ね、多分今日気軽に聞いていこうって思っていたかもしれませんけども、せっかく来たんですから次回はこう前に出てみんなを引っ張るという立場にみんながなっていただけたらいいかなと、思います。で、まあ、いろんなことが、会議もう時間が過ぎちゃいましたのであれなんですけども、ちょっとまとめと今、こう提案されたようなことを含めての高橋先生お話しいただいていいですか。
はい、ありがとうございます。じゃあ最後本当にありがとうございます。それで今日このシンポジウム聞いていただいて分かっていただけたかなと思うのは、私たちネクストビジョンは情報のハブであり受け皿であって、私たちだけで主体で何かやることではない。で最初のセッションで分かったように、私たちの後ろにはロービジョンケアを今までずっとやってきたプロの人が、神戸は特にネットワークプロの方が備えわっている。だから我々はただ窓口になればそこにつながる。実際病院でいくら障害センターとか支援のとこ行ってくださいって言ってもなかなか行ってくださらないのが、同じ病院の中に窓口があれば1回で寄って帰ってくださいよっていうふうに言えるかなと。で、そういうプロがいらっしゃるということが分かっていただける。でもう一つ次のセッションで分かったのは、プロの真面目に 協力支援してくださっている先生方がとつとつと語るよりもこの当事者のパワーのこの声の方がものすごい大きいというのを分かっていただけ、だから情報発信というのは得意な人がやったらいいわけで、この強烈な私はこういう方々と付き合っているのでどこの力が強いかというのを分かって、それを三宅先生も抜群にプレゼン能力がある、そしてやっぱり iPS の力ですね、 iPS の力は日本中あるいは世界中の人が注目しているわけで、そこにロービジョンケアとセットですっていうことで、ロービジョンケアって何ですかってみんな取材の人が聞いてくれるっていうことで、随分ロービジョンケアっていう言葉も広まったと思います。ですから、でこんなに大きな声の人ばっかりじゃなくても、もう今日来られた人はもう参加者で主催者側に回っていただくということ、一人一人はちっちゃい声で言ってもこんだけ大人数であれば大きくなりますので、大きい声の人だけじゃなくてですね、皆さん周りの人ちょこちょこっと言えばそれで大きな声になっていくと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。じゃあちょっと時間も過ぎてしまいまして、このセッション終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。これをもちまして本日のプログラムはすべて終了となりました。皆様のご協力により滞りなく運営させていただけましたこと、関係者一同心よりお礼を申し上げます。ありがとうございました。
JBS 特別番組、この時間は平成28年1月31日に神戸市中央区の臨床研究情報センターで開催された公益社団法人ネクストビジョン主催、神戸発未来型医療とロービジョンケアから第1部のシンポジウム、神戸発未来型医療とロービジョンケア第2部のパネルディスカッション、視覚障害者の就労について考えると視覚障害者の暮らしについて考えるの模様を放送いたしました。